どうもこんばんはと今日もちょうどで、昨日の続き、コラージュ、サウンドノベルやろうと思います。ジータレスミ71番、ゲロゲロじいさんこんばんはと、意味がわかんねえつもり、なんといつついたのゲロゲロは。でじいさんじゃねえしね、まあ、とりあえずこんばんは。で73番、あじちゃん久しぶりと言えてねえじゃん、ちゃんとひらがな誰しっ、おじいちゃんじゃねえしね、20代中間で74、イザムさんコント、こんばんはと、昨晩は朝まで付き合う覚悟だと言っておきながら寝落ちした俺を許してくれと。あ、これ書き込んでる人その人かと思ったけど違うんだ。これ昨日5時ぐらいまでやってましたけど寝落ちしてんだ。あれ俺その人が書き込んでんのかと思ったら違うんだ。そうか。で、75、おじこんと、おじさんじゃねえしね別にね昨日は聞き逃したから久しぶりの生落ちだぜと。生落ちって言うんだ、あれおかしいな生げな、まあいいや。さてと、まあ、ビップライブで出しつつですね、やってます。昨日の話を聞いてなくてもですね、おーっと昨日の話を聞いてなくても基本的には、これザッピング的な、ザッピングっつうか、うん、まあ一人目、まず一番初めは佐々木よし子っていう主人公で住んでたんですけど、次にまあその話の中で出てくるまあ吉村雄一の、話に戻り、日付は、1日目に戻ってね、吉村雄一の視点で話が進み、でそれで12日目まで読んでってですね、佐々木よし子吉村雄一を読んで、で次西野の話をですね、ま、てか今度はそいつ視点で今度また1日目に戻ると、だからですね、西野美希の1日目で吉村と佐々木も絡んでくるので、結局今日から聞いてもそこまで、まあ昨日聞いてる方が面白いけど、今日から聞いててもまあ1日目からなんで、とりあえず面白いのかな、問題ないのかなと、そんなになんつうのかな、うん、いきなり途中からだおかしいなっていうあれではないかなっていう感じですね。これはこれで進めて、うん、76番、今日は5時までとやらねえっつうの、そんな。77番、難しいな、3行で頼むと、うん、3行か、うん、そうだね。面白いから聞いてみてぐらいですね。まあ2行ですけどね。とりあえずね、なんだろう、そんなにね、何かその殺人が起こるわけでもなし、普通の、なんていうのかな、うん、ただその誰を主人、まあ3人全員主人公なんでしょうけど、まあ3人だけかも分かんないんですよ。西野美希終わってまた別のやつの視点で1日目からスタートする可能性もあるので何とも言えないんですけど、とりあえず佐々木と吉村は12日目まで読んでて、で12日目で終わってないんですよ。そっからどうなんのってところでキルキルってなって、また別の主人公の視点で1日目に戻っちゃうんで、そう、だからその時こいつは何を考えてたかとかは分かるんですけど、うん、で西野はですね、まあ、吉村の、吉村が働いてる会社と同じ会社なんですよね。同じ会社で働いてて、吉村にちょっと気があると、で佐々木ともその大学時代のまあ友人なんで、で好きな人に、好きな人がいると、でこういう風に言われたんだけどどうかなとか恋愛相談関係をですね佐々木に言ってて、で佐々木と吉村にもちょっとあのつながりができちゃったんで、で佐々木は吉村だと思ってないんで、まあこうしたらみたいな言ってるんですけど で西野は結構ねその弱いタイプなんで、まあ、あっちでこっち行ったらなんですけど、まあ、西野の視点で進めてきゃ、まあ、どういう風に思ってるのかとか分かるんでね。で、78番、よし分かった、昨日の配信と同時進行で聞いてみると、昨日の配信と同時進行じゃ分かんなくなっちゃうよ。で79番、まあ2行ですけどね、早速バラだと。いや2行だ、3行じゃないもん、そんな面白かった、そんな別にね。で80番、ラッテ今日本すれ誰も来ないんだもんとね、夏休みを楽しんでんじゃないの学生さんとかは、だってまだ8月26だから大学生だったらまだあるもんな。羨ましい限りだ。で、つかも俺も大学生であれだったからね、まあいいんだけど。で行きましょう、西野未姫。基本的にあんまりあの女声とか別にできませんから、普通に淡々と読んでいく感じなんで。いきます、西野未姫、ケースオブ、ミキ西野で01、1日目、駅から、みんな駅からスタートするんですけどね。で行きましょう、人を愛するのに理由などあるのだろうか、私はそう自分に問いかける、そして答えはいつもこうだ、理由などない。私はある人の後ろ姿を見つめながらそう思った。私には好きな人がいます、名前は吉村雄一、私と同じ職場の先輩だ、だけど未だにちゃんと口を聞いたこともない。その人はいつもこの時間この電車に乗り込む、だから私もこの時間にこの電車に乗る、ただ遠くからあの人を見つめるために。キュイーンで池袋、池袋、駅に着くと電車降りる、交差点、そして会社に向かうあの人の後を私は追いかける。あの人は歩くのが早いので追いかけるのは結構苦労する。もちろん向こうはこっちのことなど気にもしていない。時々そんなことをしている自分に虚しさを感じることもある。だけどこればかりはどうしようもない。職場、私はいつも吉村さんと同じフロアで仕事をする。しかし遠く離れているので話をする機会などまるでない。対角線上の考えられる限り一番離れた位置同士だ。私のデスクから吉村さんは豆粒程度にしか見えない。誰かが嫌がらせで席を配置したのだろうか、そう勘ぐりたくもなる。しかし一日一度だけ吉村さんとの接点がある。それはコーヒーを入れる時だ。私は午前中に職場の人たちにコーヒーを入れる、そして吉村さんにも入れる。私がコーヒーを吉村さんのところに持っていくとき、私は話しかける、こんな感じに。西野、どうぞ。そして吉村さんはこんな感じに答える。吉村、ありがとう。これは一般的には会話とは言わないだろう。それでも私は嬉しかった。吉村さんのコーヒーは特別な豆と特別な水で作られている。他の人には悪いが吉村さんだけだ。私はあの人がそれを飲み干すのを見るのが好きだった。ただそれだけでいい。でも本当はちゃんとお話がしてみたい。本当の本当は一緒に手をつないで歩きたい。本当の本当の本当は、またバカな想像をしてしまった。終業の時間、職場、吉村さんは帰り自宅をしている。今日も何も話すことができなかった。吉村さんは無言で私の横を通り抜けていく。私の思いに気づくこともなく、もし一緒に私も帰ることができたなら、これからあなたはどこに行って誰と会って何をするのですか、もしかして恋人に会うんですか。そんなことは想像したくない。でも恋人ぐらいいたって不思議じゃない。そう考えると私はひどく落ち込んでしまう。そんなことを友達に話すと大体こんな言葉が返ってくる。そんなことしてると誰かに取られちゃうよ。確かにそうかもしれない。でもだからといってどうしろというの。私はそんなことを考えながら家に帰った。公園、駅から自宅の途中に小さな公園がある。私はいつもそこに立ち寄る。公園には白い綺麗な猫がいつもやってくるのだ。その猫に餌をあげるのがほぼ日課になっていた。この猫もそれを目当てにここに来るのだろう。期待を裏切っては悪い。私はコンビニで買ったソーセージをちぎって渡した。猫はそれを食べている。その時だけは頭を撫でるのを許してくれる。西野、ねえ、あなたにも好きな人はいるの？私は猫に問いかけた。猫は一瞬こっちを見た。猫、てんてんてん。そして何も答えずに食べ物を食べ終わるとさっさと言ってしまった。言葉を返せとは言わないが、にゃーとも言わないのは納得がいかない。薄情な猫だ。 今日は彼女は来なかったな。私には2週間ほど前に私に小さなお友達ができた。名前はマリアちゃん。さっきの猫の飼い主らしい。詳しいことはわからないが、この近所に住んでいるようだ。今日は学校の宿題がたくさん出たので来れなかったんだろうか。こんなに暗くなったらもう来ないだろう。残念だけど仕方ない。ちなみに今マリアって出ましたけど、坂巻マリア、登場人物の一人、6歳、かなり重要人物で、続き。私は家に帰ることにした。自宅。家に帰るとコーヒーを入れる練習をする。私はこれをほぼ毎日やる。これをすると何か心が落ち着くのだ。今日も我ながらよくできた。そして寝る前に日記をつける。だいたいこんな感じで一日は終わる。サタデイザセカのケースオブミキ西野で02、2日目、喫茶店。私は大通りから少し路地に入ったところにある喫茶店に向かった。ここの喫茶店のコーヒーはとても美味しい。私はここのマスターにコーヒーの入れ方を習っている。数ヶ月前たまたま入ったこの喫茶店のコーヒーがすごく美味しかったので弟子入りを直訴したのだ。今思うと恥ずかしいことをしたと思うが、マスターは快く認めてくれた。私はその喫茶店に入った。マスター、いらっしゃいませ。マスターは私に気づくと言った。マスター、やあみきちゃん。西野、おはようございます。マスター、待ってたよ。西野、今日もよろしくお願いします。マスター、ああよろしく。私には将来喫茶店を持つという夢がある。そのために今は勉強をしているのだ。そのため週に1回ここでアルバイトをさせてもらっている。本当は会社を辞めて毎日行きたいぐらいだ。だけどそんなわけにもいかない。なぜなら会社を辞めると吉村さんに会えなくなってしまう。私はエプロンをつけるとフロアに出た。喫茶店にはいろんな人が来る。会社員、子連れの母親、主婦のグループ、老夫婦、とにかくいろんな人が来る。それがとても面白い。カップルなんかも多い。私は羨ましいなと思いながら接客をする。私もいつか吉村さんとああやって喫茶店なんかに入りたい。そしてその後、ああまたバカな妄想をしてしまった。午後4時頃、喫茶店。夕方頃になるとお客さんもまばらになってくる。そうなると私はマスターにコーヒーの入れ方の伝授を受ける。このマスターはなかなか厳しくて何回もやり直しをさせられてしまう。しかしそれを苦痛と感じたことはない。いや、むしろこんな楽しい時間はないと感じる。それに吉村さんにもっと美味しいコーヒーを飲んでもらいたい。練習が終わるとマスターが聞いてきた。マスター、例の好きな人とはうまくいってる？西野、まさかまだちゃんとお話ししたこともありません。マスター、そうか、ミキちゃんなら可愛いからきっとうまくいくと思うよ。西野、もうマスターうまいんだから。マスターは私の恋愛に興味があるようだ。練習はいつも1時間ほどで終わる。夕方5時頃、私はアルバイトを終え家に帰った。家に着くのはいつも6時頃になる。公園。家に帰る途中、公園を見るとマリアちゃんがいた。今日は来たようだ。私は声をかけた。西野、マリアちゃん。坂巻、あ、お姉さんこんにちは。西野、こんにちは。坂巻、ねえ、もうすぐブレスレットが完成するからね。西野、本当楽しみ。マリアちゃんは初めて会った時に私にブレスレットを作ってくれると約束していたのだ。坂巻、ねえ聞いて、今日ね面白いことがあったの。西野、へえ、どんなこと？坂巻、昨日うちにね女の人が訪ねてきたんだけど、その人が変わってるのよ。西野、変わってる？どんな風に？坂巻、何かっていうと私を抱きしめるの。西野、抱きしめる？坂巻、そう、1回や2回じゃないのよ。とにかく何かのきっかけですぐに抱きつくのよ。西野、へえ、変わった人がいるのね。坂巻、まあ私が可愛いのはわかるけど。マリアちゃんは髪をかき上げながら言った。坂巻、動物園の白熊のプールに投げ込まれる氷の気分よ。マリアちゃんの話は面白かった。彼女と出会ったのは例の猫がきっかけだった。私がその猫に餌をあげていると彼女が話しかけてきた。家の猫がいつもお世話になってますみたいな感じだった。それから私たちはよくこの公園で会って話をするようになった。私はいつからか彼女に会うのを楽しみにするようになっていた。今日も1時間ほど彼女とお話をした。 そして7時頃彼女は家に帰っていった。坂巻、またね。彼女は手を振っていった。西野、ええ、またね。彼女は去っていった。私はその彼女の後ろ姿を見ながら思った。もし子供ができたらあんな子に育てたいな。ちなみに、坂巻の言ってた変な女、抱きついてくる女は、佐々木よし子、一番初めの主人公で、自宅、家に着いた。私は家に帰るといつものようにコーヒーの研究をしようと台所に立った。するとその時電話が鳴った。それは意外な人からだった。テレフォンコール、西野。はい、西野です。佐々木、ミキ、佐々木よし子だけど覚えてる？西野、ああよし子覚えてるわよ、当たり前じゃない。佐々木、ちょっと近くにいるんだけどそっちに寄っていいかな。選択肢、もちろんそれはちょっとでセーブ。もうストレートにここで西野がそれはちょっとっつったら佐々木の流れがおかしくなるから、もちろんでいます。西野、本当当然よ。佐々木、それじゃあ今から行くわ。西野、待ってるわ。私は気持ちが高揚していた。佐々木よし子とは大学時代の友人だ。私たちは姉妹のように仲が良かった。おそらく私が一番心を許した友人だった。しかし卒業してからは彼女は仕事が忙しくなったらしく、なかなか連絡を取ることができなくなってしまった。それでも私は彼女のことがずっと気になっていたのだ。しかしもうすぐ彼女と会える。ああ早く来ないかな。数分後、来た。私は玄関に向かった。ドアを開けると彼女は言った。佐々木、久しぶり。そこに懐かしい友人の顔があった。西野、さあ入って。私はよし子にお茶を出した。そして言った。西野、来てくれて嬉しい。佐々木、ちょっと近くまで来たものだから寄ってみたの。どう、元気してた？西野、元気よ。そっちは？佐々木、まあそれなりに。西野、仕事の方は順調？佐々木、実は私会社辞めたのよ。西野、どうして？せっかく一流企業に入ったのに。佐々木、まああんまり聞かないでよ、いろいろ考えるところがあったの。西野、それじゃあどうするのこれから。佐々木、まだわからないわ、しばらくのんびりするつもりよ。西野、そう、まああなたのことだから何か考えがあってやったんでしょうね。よし子は微笑んだだけで何も言わなかった。そしてお茶を飲み干すと言った。佐々木、じゃあそろそろ行くわ。西野、もう帰るの？佐々木、もう遅いでしょ、ちょっとあなたの顔を見たかっただけだから。私はせっかくの再会なのにこんなんじゃ物足りないと思った。西野、そうだ、泊まって行ってよ、それがいいわ。佐々木、だけど。西野、明日日曜だし一緒にどこかに行きましょう。佐々木、いいの？西野、もちろんよ。佐々木、そうね、あなたの家に泊まるなんて久しぶりね。西野、大学時代はよくお互いの家に泊まったわね。佐々木、あの頃は楽しかったわ。西野、本当に。私たちは夜中まで話をした。私は彼女がわざわざ訪ねてきてくれたことが嬉しかった。サンデー、3日目。ちなみに佐々木はどうしてこういう流れで西野の宅に行ったかっつうと、1日目仕事を、会社を辞めます。部長の横領を告発して辞めると。辞めて、で飲むと。で飲んでベロンベロになってるところに、昔のその知り合いの高校時代の、まあ、知り合い、友人まで行かないぐらいの、純子と出会うと。純子が話しかけて、うちに泊まんなよっていうことで純子の家に泊まると、純子の家に坂巻マリアがいる。でその時まあね、可愛いっつって抱きつきまくるんですけど、で2日目、まあ家を、その純子の家を出てですね、ちょっとフラフラっとしてる時に、あ、そういえば西野の家がここ近いなってことで電話かけたっていう流れで、行きます。3日目、喫茶店。次の日朝食を済ますと、よし子を喫茶店に案内した。きっと彼女もこの店のコーヒーを気に入るはずだ。よし子はコーヒーを飲むと言った。佐々木、 わあ、このコーヒーとても美味しいわね。西野、そうでしょ、ここはミックスジュースも美味しいのよ。佐々木、そうなの、じゃあそれももらおうかな。西野、ええ、マスターミックスジュースお願いします。マスターは静かにうなずいた。西野、私実はここでアルバイトしてるの。佐々木、へえ、なんでまた、何か買うの。西野、違うの、将来喫茶店を持ちたいと思ってるのよ。佐々木、へえ、そうなの、本気。西野、もちろん。佐々木、へえ、すごいじゃない。西野、ありがとう。佐々木、いいな、私も何かそんな夢とかがあればいいんだけど。西野、大丈夫よ、よしこなら何だってできるわ、だって頭がいいもの。佐々木、ありがとう。西野、お世辞じゃなくて本気で言ってるのよ、よしこなら何かすごいことができるわ。佐々木、そうね、あなたに言われるとなんだかそんな気になってきた。よしこはそう言った後、何か考えている様子だった。その時マスターがミックスジュースを持ってきた。西野、来たわ、これすごく美味しいんだから。佐々木、そうなの。よしこは一口飲むと言った。佐々木、ほんとすごく美味しい。西野、でしょ。佐々木、すごい、こんなに美味しいの初めて飲んだわ。西野、でしょ。私はとても自慢げだった。しかし次のよしこの行動が気にかかった。よしこはジュースを飲みながら私をじっと見つめていた。私は嫌な予感がした。彼女がこういう態度の時は大概何か嫌なことを言うのだ。その時彼女が言った。佐々木、ところであなた恋人できた。ほら来た、嫌な質問だ。西野、え、ああ、いいえ、特には。佐々木、もしかして大学時代からずっといないんじゃないの。西野、ええ、まあ。私はなんだか悔しい気分になった。佐々木、どうする気。西野、でも好きな人ならいるわよ。佐々木、本当、それはよかった。で、好きだって言ったの。西野、いいえ。佐々木、やっぱり。西野、てんてんてん。佐々木、ズバッと言っちゃいなさいよ、好きだって。西野、そうね。佐々木、いい加減彼氏ぐらい作らないと。西野、ええ、分かってるけど。佐々木、私はいつでも力になるから頑張りなさいよ。西野、ええ、ありがとう。よしこは簡単に言う。私にとっては命がけのことなのに。で、町。その後しばらく二人で町をブラブラした後、夕方頃私はよしこと別れてた。西野、それじゃね、よしこ、また会いましょう。佐々木、ええ、それじゃ、何かあったら電話かけてきて、相談に乗るわ。西野、ええ、そうする。私とよしこは駅の改札で別れた。私は手を振るよしこを見ながら思った。彼女いい人なんだけどちょっとおせっかいなのよね。で、月曜日4日目、職場。今日も吉村さんにコーヒーを持っていく。今日の吉村さんはなんだか上の空だ。何か悩みでもあるのですか。私では力になれませんか。私はそう思いながら吉村さんのデスクにコーヒーを置く。吉村さんはありがとうと言ってくれる。それがただの社交辞令だと分かっていても私は嬉しかった。そして吉村さんがコーヒーを口に持っていった。私の至福の瞬間だ。するとその時吉村さんの携帯が鳴った。吉村さんはコーヒーのカップをデスクに置いて電話に出る。ああ、そのコーヒーは一番美味しい温度に調整されて吉村さんのところに置かれているのに、時間が経つと美味しさが半減する。私は電話の相手を呪った。私は心の中で祈る。お願いだから早く電話を切ってコーヒーを飲んでください。しかしその願いは届かなかった。給湯室。私は落ち込んでいた。吉村さんが私の入れたコーヒーを飲んだのはもう冷め切ってしまってからだ。あんなのじゃコーヒーの味はわからない。はあ、ため息が出た。で、公演。ちなみに吉村、ていうかその前の純子の家にいる坂巻マリアの、産んだ母親、坂巻エリは大学時代に吉村雄一と付き合っていて、坂巻マリアは吉村雄一の子供だけども、そういうの、子供がいたなんつうのは、まあ、結婚はしてないので、で、シングルマザーとして、坂巻エリは、育てていっていたので、吉村は知りませんでした。そこで別れてもいるので。で、同窓会的なものが吉村雄一、まあ、二日目かなかなんかにあったと思うんだけど、その時に、坂巻エリが子供がいることと、 坂巻恵里が死んだことを知る、坂巻恵里は癌で死んでいる26歳で死んでて、子供は一人残ってると。で子供は今純子の家で、吉村と佐々木がまあちょっと、町のなんだっけなちょっとした雑誌の冊子を作る際に、小説を書いてくれと佐々木が、吉村に頼むと。で吉村が、その時同窓会での話を、するんですよね、小説を書いてくれっていうのでネタがないっつうので、でなんかないのみたいな非日常的なことっていう話した時に吉村が あるサラリーマンの話で、まあ、子供がいたんだけど、まあ、でそれは母は死んでみたいな話してた時にたまたまその佐々木は前野の家で、6歳の子がいるのをそこで知ってるので、なんとなくその偶然がなんかちょっと年齢も6歳でぴったりだしっていうので気になってて、でちょっと調べてみたら、調べるっていうか聞いてみたら、あれお父の名前吉村雄一って言ったぞこの子っていうので、ってことはっていうので、電話をかけたっつうのかな、 あそこで、うん、で吉村出てうわマジだっていうね、そういうつながりだから、いろいろつながってるんですよね今のところ。いろんな人がだいたい出てくる人すべてがつながってるような感じですね、どっかで。で、西野、4日目公演、帰り道私はいつもの公園に寄った。いつものようにそこには猫が私を、かっこ正確には私の餌を待っていた。私は猫に餌を差し出す。西野、どう、おいしい。相変わらず答えない。全く不愛想なんだから。その時マリアちゃんが私に声をかけた。坂巻、こんにちは。西野、こんにちはマリアちゃん。坂巻、約束のものを持ってきたわよ。マリアちゃんはそう言って手作りのブレスレットを私に見せた。西野、完成したのね。マリアちゃんはそのブレスレットを私の腕につけてくれた。西野、ありがとう。坂巻、別に幸運は呼ばないけど綺麗でしょ。西野、ええ、とっても大事にするね。私とマリアちゃんはベンチに座ってしばらく話をした。坂巻、ねえお姉さんの好きな人ってどんな人。西野、そうね、実はよくわからないの、ほとんど話もしたこともないから。坂巻、それで好きになれるの。西野、不思議よね、でも多分人を好きになるのに理由なんてないんだと思うの。坂巻、わかるわ、私のママも同じこと言ってたもの。西野、本当気が合いそうね、あなたのママと。坂巻、その人もあなたのこと好きだといいね。まあ、坂巻の、父なんですけどね。で西野、そうね。で5日目職場、あちなみに吉村はこの会社では係長で行きます。職場5日目、今日もいつものように吉村さんにコーヒーを入れる。いつもと同じ会話。私は吉村さんのちょっとした仕草が気になる。どうしてすぐにコーヒーを飲まないんだろう。どうしてため息をついたんだろう。どうして天井を見つめているんだろう。最近吉村さんは考え込むことが多いようだ。何が吉村さんを悩ましているんだろうか。私ではお役に立てませんか。私に相談してくださいませんか。はあ、バカバカしい。そんなこと起こるはずないのに。私は勝手に自己嫌悪に陥っていた。で喫茶店、会社が終わった後私は喫茶店に向かった。私にはある考えがあった。昨日マリアちゃんにもらったブレスレットのお礼にここのミックスジュースを飲ませてあげたいと思ったからだ。私はマスターに頼んで水筒にミックスジュースを入れてもらった。マリアちゃん今日も来てるといいんだけど。で公園、私が公園を覗くとマリアちゃんは猫を、撫でていた。よかった今日も来ている。猫は気持ちよさそうに撫でられている。どうやら彼女には無条件で懐くようだ。西野、こんにちはマリアちゃん。坂巻、こんにちは。私はマリアちゃんの隣に座った。西野、ねえマリアちゃん、これ何だと思う？私はマリアちゃんにミックスジュースの入った水筒を見せた。坂巻、水筒？西野、ミックスジュースよ、この前のブレスレットのお礼よ。坂巻、ありがとう。私はコップにミックスジュースを入れてマリアちゃんに渡した。マリアちゃんは私の持ってきたジュースを飲んだ。そして言った。坂巻、これすごいわ、すごく美味しい。西野、そうでしょう。坂巻、お姉さんが作ったの？西野、いいえ、私がアルバイトしている喫茶店のマスターが作ったの。坂巻、本当に美味しい。ねえ、どこの喫茶店？西野、 そうね、だったら今度一緒に行きましょう。坂巻。うん。西野。そうね、いつがいいかな。坂巻。明日がいいわ。西野。え、明日？坂巻。うん。西野。そうね、じゃあ明日一緒に行きましょうか。坂巻。本当？やった。西野。ちょっと遠出になるからママに許可をもらわないといけないかもね。坂巻。大丈夫よ。ママは放任主義者だから。西野。そう、なら大丈夫ね。マリアちゃんはそれを聞くと大きくうなずいた。で、水曜日、6日目、職場。いつものコーヒーを入れる時間だ。私はいつものように丁寧にコーヒーを入れる。そしていつものように吉村さんにコーヒーを運ぶ。西野、どうぞ。吉村さんはいつものように言った。いや、少し違った。吉村、ありがとう。君の入れたコーヒーはいつも美味しいね。西野、え？私は一瞬耳を疑った。気持ちが混乱した。いや、悟られてはいけない。なんとか気持ちを落ち着けていった。西野、ありがとうございます。給湯室。私は口から心臓が飛び出そうになっていた。心を落ち着けるまで3分ほどかかった。これはどういう意味だろうか。ちなみに、これ吉村がこういう風にいつもありがとうしか言わなかったのにちょっと褒めたのはですね、これは佐々木のアドバイスのおかげ。佐々木がその部下は褒めないとダメよって言われたんで、吉村がじゃあ実践してみるわっつんで、いつもただありがとうって言ってたのに対して、じゃなくてね、君の入れたコーヒーはいつも美味しいねと言ったと。で、西野がそれに対して勘違いを始める。で、給湯室。ありがとう、君の入れたコーヒーはいつも美味しいね。私はさっき吉村さんの言ったことを復唱してみた。何か深いメッセージが隠されているのか。私は3分ほど思考を続けた。ダメだ、いくら考えても思い浮かばない。そうだ、こういう時はよしこに聞くのが一番いい。彼女ならきっとわかるはずだ。私はよしこに電話をかけた。テレフォンコール。佐々木。はい。西野。あ、西野です。佐々木。ええ。西野、今いい？佐々木。ええ、いいわよ。落ち着いて、どうしたの？西野、実はね、聞きたいことがあるの。佐々木。ええ、何？西野、この前、私、好きな人がいるって言ったでしょ？佐々木。ええ。西野、今日ね、その人にコーヒー持ってったの。佐々木。ええ。西野、そしたらね、こう言ったの。ありがとう、君の入れたコーヒーはいつも美味しいねって。佐々木。ええ、それで？西野、だからそれってどういう意味なのかな。佐々木、意味？西野、だから例えば私のことが好きだとか。キャー、我ながらなんてことを言ってしまったんだろうと思った。するとよしこは言った。佐々木、はあ？西野、どうしたの？佐々木、いいわ、じゃあ私の見解を言うわね。西野、教えて。佐々木、つまりそれはあなたの入れたコーヒーがとても美味しかったってことよ。西野、それで？佐々木、それ以外の意味は一切含まれていないわ。西野、そうかな。佐々木、 100% そうよ。変な期待はしないで。西野、そう、あなたがそう言うならそうでしょうね。佐々木、そうよ。西野、でも。佐々木、でもはない、絶対よ。西野、そう、わかったわ。佐々木、そう、それはよかった。西野、ありがとう。それじゃね、また相談に乗ってね。佐々木、いいわ、それじゃ。で、給湯室。確かにそうかもしれない。私は少し早とちりしすぎたようだ。よしこの言ったことはきっと正しい。だけどそんなにはっきり言うことないじゃない。でもよしこは私と違ってたくさん恋愛をしている。だからよしこが違うって言うならきっと違うんだろう。でももしかしたら。で、池袋。休みになると池袋駅に向かった。そこでマリアちゃんと待ち合わせをしていた。マリアちゃんはすでに来ていた。私は声をかけた。西野、マリアちゃん。坂巻、あ、お姉さん。西野、じゃあ行こうか。坂巻、うん。マリアちゃんは早く早くと私をせかした。よっぽどあのミックスジュースを気に入ったらしい。私とマリアちゃんは喫茶店に向かった。で、喫茶店。マリアはジュースを飲むと言った。坂巻、あー、やっぱり美味しい。西野、そうでしょ。マリアちゃんは本当に美味しそうに飲んでいる。私はそれを見て嬉しくなった。西野、ねえ聞いて、マリアちゃん。坂巻、何？西野、今日ね、とてもいいことがあったの。坂巻、どんなこと？西野、 実はね、私の好きな人が私のコーヒーを褒めてくれたの。君の入れたコーヒーはいつも美味しいね。だって。坂巻。へえ。西野。ああ、こんなに幸せなことがあっていいのかな。坂巻。それって多分気があるってことよ。西野。気がある？坂巻。そう、その人はあなたのことが好きなのかも。西野。マリアちゃん、さすがにそれは深読みしすぎよ。まったくマリアちゃんったら、はっはっは。と言いながら私は思った。そうよ、これよ、私の欲しかった言葉は。で、ちなみに、坂巻マリア6歳ですからね。で、坂巻。今がチャンスかもしれないよ。西野。チャンス？どういうこと？坂巻。つまり映画でも誘ってみたらってこと。西野。そんなことできないわ。坂巻。軽くやればいいのよ、チケットが余ったからとかなんとか言って。西野。うまくいくかしら。坂巻。さあ、それは保証はできないけど。西野。そんな。坂巻。けどチャンスはそんなには来ないわよ。西野。そうね、分かった、やってみる。マリアちゃんの言葉に乗って、私はなんだかその気になっていた。私はマリアちゃんの言葉にかけてみることにした。その時マリアちゃんが言った。坂巻。ねえ、ミックスジュースもう一つ頼んでいい？で、7日目木曜日ジータレスミ、81番夏休み3回くらい家出たわ。少などんだけだよ。暑いからなんつうの、日浴びちゃいけないタイプ。3回くらいって言ってるぐらいだから、あんま3回微妙だね。肌真っ白みたいなね。で、82番、特別な豆と特別な水、イサムさんの足の豆と唾液ですねって書いてあるんですけど、意味が分かんないですよ。俺足に豆ねえしねえ。つかそれ入れてたら逆にさものすごくね、てか唾液、特別な水、これは飲めませんよね。当たり前です。てか自分でも飲めないよね、そんな例だよね。で、83番、企業の特別なミルクとか入れてくれるととても嬉しいんだけど、と。嬉しい、まあね、嬉しくないね。で、84番、世間は狭いなと。そう、狭すぎるよ、かなり狭いとこですよ、この話は、全然遠くないですからね。もうだって西野が話してるのは吉村で、吉村のよし、だってマリアの親父が吉村ですからね、で、坂巻が今日はいないんだみたいなのがあった時にどこ行ったのかなと思ったけど、西野と会ってたんだな。で、ミックスジュース飲んでたりしてるってことは味を知ってんだな、こいつな。そう考えるとまた面白いことになるんですけどね、あれっていう確か流れで、85番、なんか PS、プレイステーションの街みたいなゲームだな、聞き入ってレスがしづらいと。まあ俺が、もう高速で読んでいきますからね。で、レスしづらいのは あると思う、こういうのって。で、86番、コーヒーとか袋のやつじゃねえの、と。西野はですね、吉村にだけは違うのを、やってますね。そう、こいつは練習してますからね、そう。で、吉村、うめえなこいつの入れるコーヒーはっていつも思ってますよ、だから、そうそうそう、まあそれはいいや、あとでわかるだろうし。で、87番、何この6歳児と、確かにね、何こいつっていうぐらいあれですよね。6歳児じゃねえよ、言ってる使ってる言葉とかがおかしいもん。で、いきます。7日目、職場。私は映画の前売りチケットを2枚買った。あ、ちなみにこれ吉村は今日、坂巻マリア、まあ娘ですけど、娘と初めて会う日で、いきます。私は決めていた、今日こそ勇気を出して吉村さんを映画に誘う。前日恋愛映画を数本見て、いいイメージはできている、きっとうまくいく、多分。その日は朝から緊張していた。同僚から手と足が同時に動いていると指摘されるほどだった。吉村さんにコーヒーを出す時も緊張して手が震えてしまった。西野、どうぞ。吉村、ありがとう。私はなんとかこぼさずにコーヒーを渡すことができた。吉村さんは何か考え事をしているようだった。きっと仕事の難しいことを考えているのだろう。まあ、娘に何渡そうかなみたいな話してるんですけどね。で、次。私は終了時刻が近づくほどに緊張が増していった。本当に映画に誘うなんて大それたことができるのだろうか。 あーやっぱりバカな考えだわ。吉村さんを誘うなんてきっと断られるに決まってる。いやダメよ、弱気になっては。今はきっとチャンスなのよ、神様がついてるわ。あーやっぱりダメよ、神様なんていないのよ。そんなこんなで気がついたら終了5分前だった。いいなそういう仕事。やっぱりどうしよう。で選択肢、吉村誘う、今日はやめておく、誘います。よし、一度決めたことだ。私は自分に気合を入れた。まもなく終業のベルが鳴った。吉村さんは立ち上がった。今日は吉村さん残業はしないようだ。ああやっぱり神様がついてる。私は急いでエレベーターに向かった。そして出口で吉村さんを待った。あくまでも偶然を装って。終業。私は準備したセリフを復唱した。西野、友達と映画に行くはずだったんですが急にキャンセルになっちゃってチケットが余ってるんですが、よければどうですか。ほぼ完璧だ。昨日から数十回は練習している。うまく言えるはずだ。あ、吉村さんが出てきた。私はそれとなく吉村さんに近づいた。そして声をかける。西野、吉村さん。私は吉村さんに声をかけた。私は例のセリフを言った。西野、友達と映画に行くはずだったんですが急にキャンセルになっちゃってチケットが余ってるんですが、よければどうですか。言ってしまった。私は神に祈った。きっといい返事のはずだ。吉村さんは言った。吉村、悪いんだけど今日は急ぎの用があるんだ。私は一瞬目の前が真っ暗になった。やっぱりそうよね、世の中そんなにうまくいくはずない。私がバカだった。私は吉村さんに悟られないようにわざと明るく言った。西野、そうですか、それじゃあ他の人を誘ってみます。吉村、ああすまないね。西野、いいえ。私は急いでその場を立ち去った。そうしないと涙を見られてしまう。でトイレ、30分ほどトイレに入って泣いていた。洗面台で顔を見た。涙で気合の入った化粧もボロボロだ。私は石鹸で化粧をすっかり洗い流した。もうどうでもよかった。私はボロ雑巾のような気分で電車に乗った。周りがすべてぼやけて見える。自宅、家に帰ってベッドに流れ込む。倒れ込む。明日どうやってあの人の顔を見よう。目の前には携帯電話が転がっている。私は最後の望みをかけて携帯電話のボタンを押した。テレフォンコール、佐々木。はい。ちなみにこれ、この時佐々木、吉村と、とにかく娘と1対1はちょっとまずいんじゃないのってことで、保護者的な意味で佐々木が、ついていく形になってます。なので、今は佐々木と坂巻、マリアと吉村は喫茶店にいます。で、電話かかってきたね。ちょっとごめんなさいって感じで佐々木が席を立つ。で佐々木、はい。西野、あ、西野です。佐々木、あー、どうしたの。西野、ちょっと聞いてほしいことがあるの。佐々木、何。西野、実は今日好きな人を映画に誘ったんだけど断られたの。佐々木、そう、残念だったわね。西野、これってもうダメっていうことなのかな。佐々木、なんて言って断られたの。西野、今日は急ぎの用があるからって。佐々木、じゃあ急ぎの用があるんじゃないの。西野、それって誰か他の人とデートをするってことなのかな。私はその頃にはまた涙が溢れ出していた。よしこは親友だ。きっと私を勇気づける言葉をかけてくれるだろう。その時よしこは言った。佐々木、ねえミキ、今ちょっと私取り込んでるのよ。だから悪いけど後でまた電話するから。よしこはそっけなく言った。西野、そう、じゃあ仕方ないわね。佐々木、それじゃあねミキ。西野、ええ、それじゃあ。自宅、よしこは電話を切った。何よ、何か冷たいんじゃない。いつでも相談に乗るって言ってたじゃない。きっとよしこはデートの最中なんだわ。だから私の電話の相手なんてしてられないのよ。友人なんてこんなものよ。もう何も信じられない。もう絶望的な気分だった。お気に入りのバラエティ番組も楽しくない。ブランコ、私は公園に行ってブランコに乗った。キーキーと虚しい音がする。例の薄情な猫がやってきた。私は持っていたソーセージを渡そうとしたが何か尺に触ったのでまた引っ込めた。猫はソーセージをもらうと私にすがりついてくる。私はその姿があまりにも痛々しかったのでソーセージを渡した。マリアちゃん、今日は来ないみたいだ。ああ、今日は誰でもいいから慰めてほしい気分なのに。私は猫の頭をさすって言った。西野、私の友達はあなただけよ。猫はソーセージを食べ終わるとさっさと言ってしまった。全く薄情な猫だ。私は一人ぼっちになってしまった。 私はしばらくそのままブランコに座っていた。夕焼け、気がつくと空は夕日で赤く染まっていた。その色は私の悲しみをさらに助長させる。ああ、夕焼けがこんなに悲しいものだったなんて。
なんだこりゃ、選択肢。夕焼けをもうしばらく眺める。家に帰る。これどっちだっかな。あれ、西野帰るべきなのかな。もうしばらく夕焼けを眺めた方がいいのかな。家に帰った方がいいのかな。ああ、どっちか忘れた。下手するとここの選択肢はしくるかもしれない。ここでの選択肢はなんでなんだ。じゃあいいや、眺めよう。
私はもう少しここにいることにした。もう少しこの夕日を眺めよう。私は夕日を眺めた。なんだか余計に悲しくなってきた。
ゲームオーバーって書いてある。びっくりした。早いだろ。一瞬でゲームオーバーって言ってたんだけど、意味がわかんねえよ。戻るべきだったってこと？っていうか、どういう理由でゲームオーバーになったのかあまりよくわかんないけど、いきなりゲームオーバーって出た。ロードしよう。あ、ロードしてもあれなんだな。戻っちゃうんだ。戻っちゃうっていうか、あの選択肢のとこまで、自分で持ってかないといけないんだ、これ。ちょっと待って、勝手に持ってくね。これスキップできねえかな。できる。で、家に帰るを選ぶ。何やねんそれ。今のびっくりしたよ今。どんだけだよ今の。選択肢間違えて一瞬でゲームオーバーって言ってた。で、家に帰る。
いつまでも夕日を見ていても仕方がない。もっと悲しくなるだけだ。私は家に帰ることにした。私は家に帰るとベッドに入って布団をかぶった。今日はもう寝よう。それしかない。
あ、そうか、これで来るんだな多分。
で、その時玄関のベルの音がした。誰だろう。私は玄関に向かって、これ開け方が激しいんだよいつも玄関で。佐々木、こんばんは。西野、
あ、
そこにはよしこが立っていた。佐々木、さっきはごめん、すごく大事な用があったから。
西野、わざわざ来てくれたの。
佐々木、
ちょっと入っていい。
西野、
入って。
で、自宅。よしこは椅子に座ると言った。
佐々木、さっきの話なんだけど、きっとデートじゃないわよ。
西野、どうしてわかるの。
佐々木、普通断るなら用事があるからだけでいいじゃない。
西野、そうかしら。
佐々木、そうよ、急ぎの用ってことは本当に急ぎの用なのよ。
それに今日はってことは明日は大丈夫だってことよ。明日また誘ってみなさいよ。
西野、そんな2回もなんて私できないわ。
佐々木、何言ってるの。そんなこと言ってるとは他の人に取られちゃうわよ。
西野、そんなの嫌よ。
佐々木、だったらドーンと行きなさいよ。
西野、ドーンと。
佐々木、そう、理屈じゃないの、ドーンとなの。
西野、そうね、わかった。
佐々木、それじゃね、ドーンとよ、ドーンと。よしこは念押しするように言った。
西野、わかったわ、ドーンとね。
よしこはそう私を励ますと帰っていった。私はよしこがわざわざそんなことのために家まで、来てくれたのが嬉しかった。そしてちょっとだけ気持ちが楽になった。やっぱり持つべきは友達だ。で、金曜日、8日目、エレベーター。私はいつもより早めに会社に来た。いつもは吉村さんの姿を見るために同じ電車に乗るのだが、今日はその気になれなかった。そしてエレベーターに乗った。その時私は信じられない光景を目にした。なんとそこに吉村さんが駆け込んできた。よりにもよってこんな日に吉村さんに会うなんて。そんなことよりも心を落ち着けないと。私はとにかく冷静を装って吉村さんに言った。
西野、おはようございます。
吉村、
ああ、おはよう。
ああ、気まずいわ。早くついてくれないかしら。私は心の中で叫んだ。すると吉村さんが話しかけてきた。
吉村、昨日は悪かったね。せっかく誘ってくれたのに。
西野、
いえ、他の友達と行きましたから。
ああ、つまらない見え。
吉村、そうか、それはよかった。昨日はどうしても外せない用事があったものでね。 この際だ、私は一番気になることを聞いてみた。西野、デートですか？すると吉村さんは答えた。吉村、ははまあそんなものだね。西野、そうですか、やっぱりそうか、私は気落ちしたが仕方がない、これで諦めもつくというものだ。すると次の瞬間、信じられない言葉を聞いた。吉村、とは言っても娘とだけどね。娘？私は目ん玉が飛び出るかと思った。西野、娘？え？娘さんがいらっしゃるんですか？吉村、僕も最近知ったんだ。悪いが、このことは他の人にはしばらく黙っていてくれないか。西野、はい、絶対に言いません。そう言うとエレベーターのドアが開いた。吉村、ありがとう、また美味しいコーヒー頼むよ。西野、はい。娘で給湯室。吉村さんに娘さんが、どういうこと？結婚してるってこと？でも最近知ったって言ってたわ。結婚してるのに子供がいることに最近まで気づかなかったってこと？そんなバカなことはないわ。離婚した奥さんに子供がいて、離婚した時点ではそのことに気づいていなかった？これだと辻褄は合うけど、ああ、でもわからないわ。どういうことなんですか、吉村さん。終業時刻間近。廊下。廊下を歩いていると部長が私に声をかけた。部長、ああ君ちょうどよかった、すまんがこれを吉村君のところまで持ってってくれ。そう言って部長は書類の束を私に渡した。私は吉村さんに書類を持って行った。職場、吉村さんは帰り自宅をしていた。西野、吉村さん部長からです。吉村、ありがとう。吉村さんはそれを受け取るとパラパラと見てつぶやくように言った。吉村、また残業だな。私は何か申し訳ない気分になっていた。私が部長に頼まれなければ、吉村さんはこのまま家に帰れたかもしれない。で、そっとしておこう、何かしてあげたい、あるんですけども、何かしてあげたいに行きます。西野、吉村さん。吉村、何？西野、よければコーヒーをお入れしましょうか。吉村、コーヒー？吉村さんはしばらく考えた様子だった。そして言った。吉村、そうだな、頼むよ。西野、はい。私は心を込めてコーヒーを入れた。そして吉村さんのところに運んだ。西野、どうぞ。吉村、ありがとう、いい香りだ。西野、ありがとうございます。よければ仕事を手伝います。吉村、ああでも悪いよ。西野、簡単なことならできます。吉村さんはしばらく考えた後言った。吉村、そうか、じゃあそこの書類を10部ずつ束ねてオフィスで止めてくれないか。西野、はい。私は吉村さんとこうやって一緒のことができていることが嬉しかった。ああこのまま時間が止まってくれないかしら。1時間後、職場、時間は非常に流れた。作業は1時間ほどで終わった。吉村、ありがとう、おかげで早く済んだよ。西野、いいえ。吉村さんは残ったコーヒーを飲もうとした。西野、あ。吉村、何？西野、温かいのを入れてきます。吉村、だけど悪いよ。西野、いいえいいんです、これ冷たいと美味しくないんですよ。吉村、そうか、悪いね。吉村さんのために新しいコーヒーを入れた。そして吉村さんのところに持って行った。すると吉村さんが聞いてきた。吉村、どうして君はこんなに美味しいコーヒーを入れることができるの？西野、はい、私今コーヒーの入れ方の勉強をしてるんです。吉村、へえ、どうしてまた？西野、私の夢が喫茶店を持つことなんです。吉村、夢か、いいね、僕も昔は夢があったんだけどな。西野、どんな夢なんですか？吉村、いや聞いてもつまらないよ。西野、いえ知りたいです。吉村、本当に聞いてもつまらないよ。西野、いえ教えてください。私がそうやって聞くと吉村さんはためらいながら答えた。吉村、実は僕は小説家になりたかったんだ。西野、本当ですか、かっこいいですね。吉村、ありがとう、でも今は見ての通り普通のサラリーマンだよ。西野、どうして小説家にはならなかったんですか？吉村、それはまあ世の中そんなに甘くないってことかな。西野、そうですか、もう小説は書いてないんですか？吉村、ああ実はね、友達が何かの冊子を出すことになって一本書かされてるんだ。西野、本当ですか、私読んでみたいです。吉村、そんな大したものじゃないよ。 西野。いえ、私どうしても読みたいです。
吉村。そう、じゃあ完成したら持ってくるよ。
西野。はい。
そして吉村さんと一緒に帰ることになった。その冊子の編集長は佐々木です。電車。
私は意を決して娘さんのことを聞いてみることにした。
西野。
あの、一つ聞いていいですか。
吉村。
何。
西野。
娘さんがいらっしゃるんですよね。
吉村。
うん。
西野。
ご結婚は。
吉村。結婚はしてないよ。
西野。そうですか。
私はほっとした。
でもじゃあどうして。
吉村。
昔結婚したいって思った人はいたけどね。
西野。
結婚したいと。
吉村。
最近になってその人が死んだんだ。
西野。
死んだ。
吉村。そして彼女に一人娘がいて、その子が僕の娘だったってわけさ。
西野。そうですか。
吉村。なんでそんなことをしたのかはわからないけど、彼女はシングルマザーを選んだのさ。
西野。てんてんて
ん。西野。
それじゃあ私ここで降ります。
吉村。
そう、今日はありがとう、助かったよ。
西野。
はい、お疲れ様です。
私は吉村さんの電車に向かってお辞儀をした。で、駅から、道。
私は家に帰りながら考えた。
私があの人の心を癒してあげることができたならどんなにいいか。それにしても吉村さんの昔の恋人に私は頭に来ていた。好きなら一緒になればいいのに。子供が欲しいという自分のエゴで結局他人を不幸にしている。私ならそんなの絶対にしない。私はその吉村さんの昔の恋人を許せない気持ちでいっぱいだった。
で、公園。
家に帰る途中、公園にマリアちゃんがいるのを見かけた。
西野。マリアちゃん。
坂巻。
こんにちは。
西野。
もうこんばんはじゃない、もう遅いわよ。
坂巻。
ええ、もう帰ろうと思ってたところ。
西野。
そう、その方がいいわ。お家の人もきっと心配してるわ。
坂巻。
ねえ、この間のことどうだった。
西野。
この間のこと。
坂巻。
映画に誘った。
西野。
ええ、誘ったわ。でもダメだった、断られたの。
坂巻。
そう、残念ね。
西野。
でもね、今日とてもいいことがあったの。
坂巻。
どんなこと。
西野。
実はね、今日その人が残業していたから私も一緒に手伝ったの。そしてその後いろんな話ができたわ。
坂巻。
へえ、どんな話。
西野。
そうね、例えば夢の話。
坂巻。
夢。
西野。
そう、私の夢が喫茶店を持つことだって話したら、その人は小説家になる夢があったって話してくれたの。
坂巻。
へえ。西野。それとプライベートの話なんかもいろいろしてくれたわ。
坂巻。
プライベートなこと。
西野。
マリアちゃんにはちょっとまだわからないことかもね。
坂巻。
大人の話ね。
西野。
ええ。ねえ、そろそろ帰った方がいいわ、お母さんが心配するわよ。
坂巻。
ええ、そろそろ帰るわ。
西野。
それがいいわ。
坂巻。
それじゃ。
西野。
ええ、またね。
坂巻。
ねえ。
西野。
何。
坂巻。
またミックスジュース飲みに連れて行ってくれる。
西野。
ええ、また行きましょう。
マリアちゃんはそれを聞くと帰っていく。で、土曜日9日目、喫茶店。88番ジーターレス読み。この職場は暇なのかと。暇っぽい。てか、だって残業かって言ってたしね。残業なんていつもしてらっていうね。で、1時間残業したぐらいで、1時間残業は残業じゃないから、もうほとんど。で、89番、何この被害妄想の答え妄想と。西野はちょっとですね、ストーカー系がこいつ下手すると危ないっていうね。乙女の心が。で、90番、そういえば PC って治ったなと。
PC ね、
とりあえず治りそうで治ってない。で、91番、手首を切りましたと。さっきのゲームオーバーか。夕日見てて、アウチっていうね。びっくりした。でもあのゲームオーバーの入り方、何も理由なしでボーンってゲームオーバーって出ましたからね。だったら選択肢作んなくていいよって思うけど。で、92番、なんか急に積極的になったなと。
ん、ちょっとあのドーンとドーンとって言われたからドーンと言ってんのかな。で、土曜日、9日目西野美希喫茶店。今日は喫茶店のアルバイトの日だ。私は興奮してマスターに吉村さんのことを話した。西野、あの人小説家になる夢があったんですね。 あったんですって。マスター、へえ。西野、今お友達に頼まれて小説を書いてるんですって。マスター、ふーん。西野、きっとしょ、素敵な小説に違いないわ。マスター、ほう。西野、それでね、あの人には実はお子さんがいるのよ。マスター、
え、子供が。
マスターもびっくりした様子だった。西野、そう、でもね、結婚してるわけじゃないの。マスター、
じゃあどうして。
西野、詳しくはわからないけど昔の恋人との間にできたみたい。マスター、
昔の恋人ね。
西野、そう、その昔の恋人っていう人、子供だけが欲しかったみたいね。マスター
、へえ。
西野、私その人許せないわ。マスター
、どうして。
西野、だって子供を作るためにあの人を利用しようとしたんでしょ。そんなの良くないわ。マスター、てんてんてん。西野、マスターもそう思うでしょ。マスター、
状況がわからないからなんとも。
西野、あら、決まってるわよ。そうに決まってるわ。マスター、
まあそう言うなら。
西野、私ならそんなことであの人を利用したりはしないわ。私は自信たっぷりにそう言った。その時ドアが開き、お客さんが入ってきた。西野、いらっしゃいませ。私はそのお客さんを見てびっくりした。なんとヨシコだった。西野、ヨシコどうしたの。
佐々木、ちょっとあなたの働いてる姿を見てやろうと思ったの。
西野、やめてよ、恥ずかしいじゃない。
その言葉を聞くとヨシコは笑いながら言った。
佐々木、コーヒーお願いね。
西野、コーヒーね。
まったくヨシコらしい。彼女は昔から何か人を驚かすのが好きだった。私はオーダーを取ってマスターに渡す。するとマスターが聞いてきた。
マスター、
あの人ミキちゃんの友達でしょ。
西野、はい。
マスター、だったらミキちゃんがコーヒー入れてみたら。
西野、え、いいんですか。
マスター、
その代わりお金は取れないけどね。
西野、ありがとうございます。
私は練習を思い出して慎重にコーヒーを入れた。コーヒーを入れるとヨシコのところに持って行った。
西野、どうぞ。
私はそう言ってヨシコの前にコーヒーを置いた。ヨシコがコーヒーを飲むと私は聞いた。
西野、どう、美味しい。
佐々木、
美味しいわよ。
西野、本当に。
佐々木、本当よ。
西野、よかった、それお金はいらないわよ。
佐々木、でもそんなの悪いわ。
西野、いいのよ、実はそれ私が入れたのよ。だからマスターがお金は取れないって。
佐々木、あなたが。
西野、
佐々木、やるじゃない。
西野、ありがとう。
佐々木、
つまり私は実験台だったってわけね。
西野、ごめんなさい。
佐々木、まあいいわ。
あ、そうだ、いいこと思いついた。
西野、
何。
佐々木、実は私今こういうことやってるの。
よしこは名刺を差し出した。ピンクの台紙に緑の文字で名前が書かれていた。とてもよしこの趣味だとは思えなかった。これはデザイン学校の学生が作ってるから妙な感じで、そこにはこう書かれてあった。商店街活性化委員会会長。
西野、何これ。
佐々木、ボランティアよ、商店街を盛り上げようっていう運動の。
西野、変わったことやってるのね。
佐々木、そこで空いてる店舗を安価で貸し出しているのよ。あなたお店出してみない。
西野、
私がお店を。
佐々木、そうね、とりあえず日曜だけとか簡易店舗でも作って。
西野、私にそんなことできるかしら。
佐々木、あなたの入れるコーヒー美味しいものもいけるわよ。
で、引き受ける、引き受けない、引き受ける。
西野、そうね、ありがとう、私やってみる。
佐々木、頑張って。
西野、
私はもう夢見心地だった。こんなに早く夢が叶うなんて。
で、公園。
私はいつものように公園で白状な猫に餌をあげていた。今日はいつもより少し奮発して高めのキャットフードだ。猫はいつもと同じ調子で食べている。
こいつ分かってるのか。まあいいか。
その時マリアちゃんが私に声をかけた。
坂巻、こんにちは。
西野、
こんにちは、マリアちゃん。
私は喫茶店のことを話したくて仕方がなかった。
西野、ねえ聞いて、今日とってもいいことがあったの。
坂巻、
どんなこと。
西野、実はね、私自分の喫茶店を持てることになったの。
坂巻、
本当すごいじゃない。
西野、 ありがとう。だから私すごく嬉しいのよ。
坂巻、ねえ、あのミックスジュースも出すの？
西野、そのつもりよ。今練習してるの。
坂巻、だったらお店がオープンしたら私行ってもいい？
西野、当然よ。一番に招待するわ。
坂巻、絶対よ。
西野、分かってるわ。約束する。
で、サンデー、10日目、フリーマーケット。
私は久しぶりにフリーマーケットに行こうと思った。喫茶店のための用具も物色したかった。それに私はこの雰囲気が好きだった。いろんなものが雑多にあって整理されていない感じが気に入っている。私はいい感じのコーヒーカープセットを見つけたので、それを2セット買うことにした。それだけで両手が塞がってしまった。今日はこれだけで買い物は終わりだと思っていたら、他の店にこれもいい感じの折りたたみテーブルを発見した。値段も安かったので欲しかったが、もう両手が塞がっていた。私が恨めしくそのテーブルを眺めていると、店の人が声をかけた。
店員、そのテーブルいいでしょう。
西野、とても素敵。それに安いわ。
店員、
それ拾ったやつに私が色を塗ったの。
西野、へえ、そうなの。すごいわね。すごく欲しいんだけど、この通り両手が塞がってて持てないのよ。
店員、だったら問題ないわ。私が車で持ってくわよ。
西野、だけど
送ってもらう。
西野、そうね、じゃあ悪いけど送ってもらうわ。
店員、
いいのよ。ねえ、それよりも一つ聞いていい？
西野、何？
店員、あなたマリアっていう女の子と友達じゃない？
西野、でもなんでそんなこと知ってるの？
店員、あの子は友達にビーズで作ったブレスレットを渡すのよ。ほら。
そう言うと彼女は右腕を見せた。そこには私のつけているブレスレットにそっくりのものがつけられていた。
西野、すごい偶然だわ。
店員、本当に。
彼女はそう言うと笑った。彼女は電話で男性を呼び出すと、その人に店番を頼んだ。そしてテーブルを車に積み込むと言った。
店員、さあ行きましょう。
車の中、彼女は前島純という名前だった。
来たよ純子が。
これがその佐々木よし子と1日目に会って、よし子を止めた、人で、現在坂巻マリアもこの人の家にいる。だからブルースレットをしてる。で、いきます。そうか、10日目前島はフリーマーケットに行ってたのか。で、前島は出版社で働いてて、そこでその、まあ、仕事辞めたね、佐々木はその頭いいし、まあ、そういうの作るのうまいっていうの知ってるから、ちょっとあのボランティアでやってみないっていう話になって、まあ、現在、その町のね冊子の作る、まあ、会長になってるわけですけど、でそこで小説を、まあ、入れるってことでっていうので吉村とっていう、まあ、流れで、続き、彼女は前島純という名前だった。だからここからは彼女のことを前島さんと呼ぶことにする。私は車の中で前島さんに喫茶店の話をした。
前島、へえ、すごいわね、喫茶店をするの。
で、おめえのおめえの企画のっていうあれですけどね。で、西野、
ええ、本格的なものじゃないんだけど。
前島、でもすごいわよ。私も行っていい？
西野、ええ、もちろんです、招待します。
前島、ありがとう。
彼女はとても気さくな人だった。私たちはすぐに意気投合した。
マンション、
マンションに着くと二人でテーブルを私の部屋に運び入れた。その時私は言った。
西野、前島さん、よかったらちょっと中に入っていかない？私コーヒー作るから。
前島、いいの？
西野、もちろん。
前島、じゃあちょっとだけ。
で、自宅、前島さんは私の入れたコーヒーを飲むと言った。
前島、あら、美味しいわ。
西野、本当？
前島、ええ、こんなに美味しいんだから、あなたの喫茶店きっと繁盛するわ。
西野、本当？
前島、
ええ。
西野、ありがとう。
私はこの頃にはすっかり彼女のことを好きになっていた。彼女はなんとなく不思議な感じのする人だ。この人と話しているととても気持ちが素直になってくる。そのせいか私は彼女にいろんな話をした。話はいつの間にか恋愛のことになっていた。
西野、私好きな人がいるんです。だけどその人になかなか自分の気持ちを言い出せなくて。
前島、わかるわその気持ち。
彼女は大きくうなずきながら言った。
西野、その人とはほとんど話したことがなかったんだけど、最近になってやっと少し話をするようになったの。
前島、 本当良かったわね。西野、前島さんは、前島さんは好きな人は？前島、いるわ一応ね。西野、恋人？前島、いいえ友達よ。西野、友達？前島、とても親しい友達。西野、いいわね。前島、そうでもないのよ。逆に親しくなりすぎちゃって今更好きとかどうとかなんて言いづらくって。西野、そう、もしかしてさっき会った人？彼女は少し間を空けて言った。前島、そうよ。西野、そうなの？前島、好きな人と親しくなりすぎるっていうのも考えものよね。気持ちを伝えた瞬間に関係が壊れちゃうかもしれないし。多分前島が思ってるのは、その出版社の社長って言ってもまだ20代後半ぐらいですけどの、まあそこは吉村と、大学の知り合いなんですけどね。名前なんだっけ、伊崎だっけな、と、だからもういろんなところが絡んでるわけですね、ここで。続き、前島、そのリスクを犯さなければずっといい関係でいられる。だけどそれも辛いわよね。こんな素敵な人でも恋愛で悩むのか、私だけじゃなかったんだ。私は思わず言った。西野、頑張りましょう。前島、西野、私も頑張ります。だから前島さんも頑張りましょう。前島、そうね。こんな感じで私たちは数時間話し続けた。数時間後、自宅、窓からは夕日が差し込んできた。前島、あ、いけないわ、もうこんな時間、ずいぶん長いしちゃったわ。西野、いいの。前島、じゃあ私そろそろ帰るわ。西野、そう、残念。玄関、前島、また来ていい？西野、当然よ、私もあなたの家に行ってみたいわ。前島、近いうちに招待するわ。西野、本当？楽しみ。私たちは電話番号を交換した。前島、それじゃあね。西野、またね。彼女は帰って行った。前島純さん、すごくいい人だな。私は思った。私もできればあんな感じの人になりたい。で、月曜日11日目。絡むね、いろいろ絡むね。で、職場、私は今日もコーヒーを入れに吉村さんのところに行く。吉村、ああ、西野さん。吉村さんが話しかけてきた。西野、あ、はい。吉村、来週からはもうコーヒーは入れなくていいよ。西野、え？吉村、女子社員をお茶組みに使うのをやめないかって会社に提案したら了解してくれたよ。ちなみにこの提案をしろというか、こういう、ね、女子社員に未だにお茶組みさせてるっていうのは、今後残ってかないぞっていう話を吉村は佐々木から聞いて、吉村はそれを受けて、会社に提案したと。で、その結果が、まあ、了解という形で。次、西野、そうですか。吉村、女性を平等に扱えない会社はこれからは生き残れないらしいからね。そう言うと吉村さんは笑った。西野、それはいいことだと思います。さすがは吉村さん、なんて優しい心遣いなんでしょう。あ、でも私の生きがいが。吉村、それでコーヒーサーバーを各界に、設置することになって僕がその担当になったんだけど、悪いが西野さん手伝ってくれないか。西野、私がですか。吉村、ああ、君はコーヒーの味がわかるみたいだからね。明日の終了後に1時間ほど一緒に残業してほしいんだ。どうかな。で、引き受ける。西野、はい、わかりました。明日ですね。ああ、明日が待ち遠しい。私の気持ちは高鳴っていた。こんなことが起きるなんて、吉村さんと二人っきりでなんて。で、道、私の家に帰る足取りはいつもより軽かった。すれ違う人みんなに今の私の気持ちを伝えたい気分だ。公園の近くを通るとマリアちゃんがいたので声をかけた。西野、マリアちゃん、こんにちは。坂巻、こんにちは。西野、ねえ、昨日ね、マリアちゃんのお友達に会ったのよ。坂巻、ジュンでしょ、聞いたわ。西野、あの人すごくいい人ね、私すごく好きになっちゃったわ。坂巻、ジュンはいい人よ。西野、私あんな人に憧れるわ。坂巻、あなたはジュンに似てるわよ。西野、私が、まさか、そんなことないわよ。坂巻、いいえ、似てるわ。西野、そうかな。坂巻、どこってわけじゃないけど、なんとなくね。私はその言葉を聞くとさらに嬉しい気分になった。西野、そうだ、今日ね、またいいことがあったのよ。坂巻、どんなこと。西野、 実は明日ね、私の好きな人と一緒に二人きりで仕事をすることになったの。塚巻。へえ、よかったわね。西野。ええ、でもちょっと緊張しちゃうな。
坂巻。そんなのダメよ、こんなチャンスなんてないんだから。
西野。ええ、そうね、あなたの言う通りだわ。
坂巻。じゃあ明日告白するのね。
西野。え？
坂巻。
そうなんじゃないの？
西野。
いや、それは別に決めてるわけじゃないけど。
坂巻。
じゃあ一生告白できないかもね。
西野。
どうして？
坂巻。
だってこんなチャンス二度もあると思う？ありえないことが今起こってるのよ。それを活かせなければダメよ。
これ6歳児ね、これ。
西野。そうね、その通りよね。よし、頑張るわ。
坂巻。
ええ、それがいいわ。
マリアはそう言うと笑った。私も釣られて笑う。
確かにマリアちゃんの言う通りだわ。こんなチャンスが二度も三度も起こるとは思えない。ここで言わなきゃ。
で、12日目、火曜日、職場。
今日は吉村さんと二人きりで残業だ。朝からドキドキしていた。私は吉村さんに今日もコーヒーを持って行った。こうしてコーヒーを運ぶのも今日で最後だ。いつものように吉村さんのテーブルにコーヒーを置いた。
西野。
どうぞ。
吉村。ありがとう、今日頼むね。
西野。
はい。
吉村さんのその言葉を聞いてさらに実感が湧いてきた。
休憩室。
お昼休み、私は食事を取るために休憩室に向かった。するとそこに吉村さんの姿があった。
吉村さんが休憩室になんて珍しいな。誰かと話をしているみたいだった。
私はその相手に見覚えがあるように思えた。ちなみにこれはその出版社社長、まあ吉村は、大学時代の知り合い、まあ友達のその伊崎と会ってると。
あの人をどっかで見たことがあるような。
そうだ、一昨日フリーマーケットで前島さんが電話で呼んで店番を頼んだ人だ。
その人は話が終わったのか立ち上がって休憩室を出て行った。
あの人が吉村さんと知り合い？
オープンカフェ。
その人は会社を出ると近くのオープンカフェに向かった。ちなみに私はその人のことをつけてきたのだ。
何やってるんだ私は。
その人は女性が座っているテーブルに座った。その女性は前島さんだった。
ということはやっぱり
偶然だ。
私がぼーっとその姿を見ていると前島さんがこっちに気づいた。
やばい。
前島。
西野さん。
前島さんが私に声をかけた。
西野。
あ、前島さんこんにちは。
私は何事もなかったように言った。
前島。
偶然ね、どうしてここに？
西野。
会社が近いんです、昼食を取ろうかと思って。
前島。
そう、私たちもちょうど食事を取ろうとしてたのよ。どう？よかったら一緒にどう？
西野。
いいんですか？
前島。
ええ、もちろん。
私は二人と一緒に食事をすることにした。
で、オープンカフェ。
前島。
ほら、この前フリーマーケットでテーブルを買ってくれた人よ。
伊崎。
ああ、あの人がコーヒーを入れるのがうまいっていう。
前島。
そう、また飲みたいわ。
西野。
また来てください、待ってます。
前島。
ええ、また行かせてもらうわ。
伊崎。
この近くの会社ってどこに勤めてるの？
西野。
丸抜商事です。
伊崎。
おー、丸没障子か。実はあそこには僕の友達が勤めてるんだ。
西野。
そうなんですか。
もう知ってるけど。
伊崎。さっきそいつに会ってきたところなんだよ。吉村雄一って言うんだけど、知ってるかい？
西野。吉村雄一さんですか？
はい、同じ課ですから。
伊崎。本当？なんだ、偶然だな。
西野。本当ですね。
ちょっと白じらしいかな。
伊崎。彼とは大学時代のサークル仲間なんだ。彼とは親しいの？
西野。
世間話ぐらいは。
悲しいことに。
伊崎。そうか、あいつは真面目だからな。固いところがあるから付き合いづらいだろう。
西野。
いや、そんなことないですよ、優しい人です。
思わず弁護してしまった。
伊崎。そうか、ならよかった。それとも君のことを気に入ってるのかな。
伊崎さんは冗談っぽく言った。
西野。そんな、まさか。
その言葉は冗談とは分かっていてもドキッとした。
前島。またそんないい加減なことを。西野さん困ってるじゃない。
伊崎。ああ、悪い悪い。
この人は吉村さんのことをたくさん知ってそうだな。私はもっと話を聞きたいと思った。
西野。
吉村さんって小説書くんですよね。
で、伊崎。
ああ、学生時代は書いてたよ。あいつのすごく面白かったんだ。
西野。
そうなんですか。
伊崎。
今も頼んでちょっと書いてもらってるんだ。実は今日もあいつに新しい雑誌の小説を書いてくれって頼みに来たんだよ。 そうか、吉村さんこの人に頼まれて小説を書いていたのか。
伊崎。だけどあいつあんまり乗り気じゃないんだよな、才能があるのに。
西野。才能があるんですか。
伊崎。僕も一応編集者の端くれだからね、そういうのは多少はわかるつもりなんだ。あいつの才能を伸ばしてやりたいと思ってるんだけどね。
西野。そうなんですか。
前島。みんな不安なのよ。だからいろんなものに気づかないふりをする。
私もそういう時があったわ。
前島さんはそうつぶやくように言った。
伊崎。
なんだ、ずいぶんセンチメンタルなこと言うな。
前島。そうかしら。
伊崎。
ああ。西野。私わかります、そんな気持ち。
前島。でしょう、さすがやっぱり西野さんね。
西野。
大切なものって意外に気づかないものなんですよ。失って初めて気づいたりするんです、きっと。
前島。
ああ、わかるわ、その感じ。
前島さんはそう言って大きくうなずいた。
西野。あるのが当たり前だからちゃんと掴もうとしない。でもそういうのって気がつくとなくなってたりするんですよね。
私は自分に言い聞かすように言った。
前島。そうね、あんまり長い間ほっとくとそのうち気づくとなくなってたりするものなのよね。
前島さんはしみじみとそう言った。
伊崎。そんなものなのか。
伊崎さんは感慨深げに言った。
西野。
ちょっとした勇気なんですけどね。
前島。
そうよね、勇気なのよね。
伊崎。
勇気か。
この辺かなりね、会議室ですけど、ジータ、93話、我も子供作りたいと。
頑張ればいいじゃない
ね。漏れもとかね、漏れもつってる、大丈夫、わかんないけどで、94、20代後半で社長、さむさま四捨五入で30なのにヒーラーっていうか普通だし、そんなね20代後半で社長ってそんなね、まあすごいけどねそれもね、
ひらばっかだぞ普通は、
いやつかね、ひらでもね、俺はあれだよ、ちょっと違うよ2年目とは思えないよ。
じゃあ2年目だしね、
自分で何か立ち上げる、もう
意味わかんねえよ、95とか
俺もおっちゃんと子供作りたい、俺男だけどとね、
おかしいだろ言ってることが
ね。
またガチムチ系ですか、ガチムチ系、
本当に。でもね、でもねじゃなくて、これ別にこれ話変わってね、こっち
これどうすんだろうな、これ会議だって12日目で終わりますからねこれでやっといろいろつながるっていうか、こいつらが気づく頃なんですけどね、まあいいや、
気づく日なんだけど、多分全員が集まっちゃうはずなんだよな多分これ。
あ、でも伊崎はいねえか、伊崎前島はいねえけど他のが集まんのかな。
でいいや、会議室。
会社が終わった後、私と吉村さんは社内コーヒーサーバー用のコーヒーを選ぶことにした。吉村さんは数社のコーヒーメーカーのサンプルをテーブルに並べた。私と吉村さんはそれらを順に飲んでいき、それぞれを評価した。私たちは1時間ほどかけてそれらを飲み比べた。そして一番良さそうなのを選んだ。
吉村。このコーヒーが一番良さそうだね。
西野。
そうですね。
吉村。じゃあこれに決めようか。
西野。
はい。
吉村。
だけどやっぱり君が入れたコーヒーが一番美味しいな。
西野。
ありがとうございます。
ああ、なんて嬉しいお言葉。
吉村。君の夢叶うといいね。
西野。
え？
吉村。喫茶店だよ。
西野。はい。実はもう少しで叶いそうなんです。
吉村。
叶いそう？
西野。
はい。友達が商店街の空いているスペースが安く借りられるから、店を出してみないかって言ってくれたんです。
吉村。
へえ、すごいじゃないか。本当に夢を叶えるなんて。
西野。
まだ簡易店舗で、それも日曜だけ、お遊びみたいなものです。
吉村。
それでもすごいよ。吉村さんはすごく感心している様子だった。吉村、オープンしたら教えてくれよ、遊びに行くから。
ああ、なんてこと、吉村さんが来てくれるなんて。
西野、もちろんです、ぜひ来てください。
吉村、ああ行かせてもらうよ。
西野、私も吉村さんの小説早く読ませてもらいたいです。
吉村、
ああそういえば昨日書かされたよ、編集長がじじじに家まで来てね、佐々木がね。
で西野、
そうですか、それじゃあもうすぐ読めますね。
吉村、そうだね、恥ずかしいけど。
西野、
吉村、
ん？
西野、私吉村さんに小説家の夢諦めてほしくないなーなんて思ってるんです。
吉村、
え？
西野、
ああいえ、夢はないよりはあった方がいいですから。
吉村、そうだね、僕もそう思うよ。あ、てかね、編集長じじじに、まあ佐々木ですけど、佐々木がじじじにそのー書けと、全然書いてねえよっつったら、書きなさいっていう話になって、であんたんちちょっと行くわと、でそれまで書いとけっていう話して、で佐々木は、こいつ一人もんですから、飯いいもん食ってないだろうってことで、じゃあなんか作ってやろうってことで一回スーパー寄って、ロールキャベツ、まあ、作ろうとしてて、まあ物買ってね行くわけですわ。でロールキャベツ作ってて、その間に書いてると、でまあ食って飲んでするわけですけど、その後まあ、寄ってで、まあ、その後ダラダラ喋ってて、で佐々木帰る時にですね、まあ、佐々木もまあ1日目にまあ会社辞めたプラス、別れてるんですけど、その彼氏と別れてるわけです。で、佐々木も一人だと。でまあ飲んでたっていうのがあったんですけど、で、そのね帰る時に吉村にですね、ねえ私と付き合わないって言ってるんですよね。それで、あ、みたいなね。で、その時はちょっと忘れちゃったけど、冗談的な感じで一旦終わってんのかな。うん、吉村は別に何も答えてないはずだから、それで佐々木は去ってるはずなんだよな。うん、で、行きましょう。喫茶店に誘う。西野、
あ、そうだ、会社の近くにとてもコーヒーの美味しい喫茶店があるんです。吉村さん、今から行きませんか？
吉村、
あさっきまで山ほどコーヒーを飲んでたのに。
西野、あ、そういえばそうですね。あ、私はバカだわ、そんなことも気づかないなんて。
吉村、そうだな、連れて行ってくれるかい？ちゃんとしたコーヒーで口直しもしたいし。
西野、はい。
私は喫茶店に吉村さんを案内した。
喫茶店。
吉村、
ああこれは本当にうまい。
西野、でしょ。
吉村、こんな近くにこんなうまい喫茶店があるなんて知らなかったな。
西野、私のコーヒーもここで習ったんです。
吉村、へえ、道理でうまいわけだ。
吉村さんはコーヒーを飲み干した。
私は吉村さんがコーヒーを飲み干すのを見ながら思った。
ああこのまま時間が止まってくれないかしら。私は何とも言えない幸福感を感じた。
西野、ここはミックスジュースも美味しいんです。
吉村、へえ、そうなの。
西野、娘さんにも連れてきてあげてください。あ、
ちなみに、この喫茶店に向かってます佐々木と、坂巻マリア、坂巻に、ここのミックスジュースはうめんだぞと連れてってあげるよって形で佐々木が、連れてってる。
で次、
吉村、
ああそうだな、娘も喜ぶよ。
西野、きっと喜びます。
私は吉村さんとまだ見ぬ娘さんと私の3人でここで座っている姿を頭に描いた。その時吉村さんの叫び声が聞こえた。
ご注意、ここで西野幹編は終了します。
ここから再び佐々木よし子編に戻ります。それでは佐々木よし子編のスタートです。
あー、佐々木優子か、これ、ごめん、優子だった、よし子じゃなかった。俺ずっとよし子つってたな、多分。そうだ、優子か、ごめん、もう忘れちゃってんの、ひどいなこれ。佐々木って言ってたからずっと名前覚えてなかった。11日目、今、佐々木、
彼女とはどうして別れたの？
吉村、さあね、彼女に聞いてみないとわからないな、僕は別れるつもりなんてなかったよ。
佐々木、
あなたが嫌いになったってわけじゃないと思うけど。
吉村、
どうしてそう思うんだ。佐々木、嫌いな男に子供を預けようとは思わないでしょ普通は。
吉村、そうかな。ならどうして。これちなみに吉村の家。
佐々木、さあわからないけど合理的に答えが出せる問題ではないのかも。
吉村、僕は彼女と結婚したいと思ってたんだ。
吉村はそう言うとグラスの中のウイスキーを飲み干した。その後私たちはしばらく沈黙した。私はなんとなく気まずい気分になった。そして時計を見ていった。
佐々木、
じゃあ私そろそろ帰るね。
吉村、そうか。
吉村は玄関まで私を送った。で佐々木、小説ちゃんと書いてよ。
吉村、ああ分かってるよ。
その時私はつい口に出た。
佐々木、
関係ない話だけど私ね最近男と別れたのよ。
吉村、そうなのか。
佐々木、社長の娘と結婚するから別れてくれだって。
吉村、それはひどいな。
佐々木、私って男を見る目ないみたい。あなたが羨ましいわ。
吉村、俺がどうして。
佐々木、あんなに好きだと思える人に出会えたでしょ。
吉村、それはそうだけど。
佐々木、それが羨ましいのよ私から見れば。
吉村、そうか。
佐々木、ねえあなた今恋人いないんでしょ。
吉村、
え、ああ。佐々木、だったら私と付き合わない。
吉村はしばらく考えている様子だった。そして言った。
吉村、
ああそうだな。
そっけない返事だったが OK ということだろう。もう少しはっきりと言ってほしかったな。まあいいか、それもこの人らしい。
あ、これは隠れてたとこだから知らなかった。返事は一応言ってんだな。
で佐々木、それじゃあ。私が玄関を出ようとすると吉村が言った。
吉村、あ、ちょっと待ってくれ。
佐々木、何。
吉村は私にキスをした。
私は少しびっくりしたがもちろん拒む理由はなかった。
吉村、じゃあ。
佐々木、
ええ。私は吉村の家を出た。
道、私は駅までの道すがら思った。あいつなかなかやるじゃない。まさかうまくいくとは思わなかった。正直断られるものだと覚悟してた。何でも言ってみるものだな。吉村は今まで付き合ったことのないタイプの男だ。自分でもなぜ彼に惹かれたのかわからない。まあでもそんなのどっちだっていい。とにかく彼のことを好きになったのだ。そして付き合うことになった。私は嬉しさをかみしめていた。
で火曜日、12日目に行くと。
知らねえって
。ジータレス読み96万、平を卒業して専業主婦になれるなと。
おかしいだろそれ。卒業したそっち。
マジかよ。主婦の負がね、
俺無理だね。
絶対なれないね俺ね。で、次97番。ちなみに俺は雄一だから覚えておいてねと。知らねえ、これ吉和か雄一か知らねえけど、おし、覚えちゃ、覚えといてねって知らん。わかんないけど、はい。で、次。佐々木優子、12日目。ショッピング。
私はマリアちゃんと買い物に来ていた。マリアちゃんに夏物の洋服を買ってあげようと思ったのだ。
佐々木、
ねえマリアちゃん。
坂巻、
何。
佐々木、もし新しいママができたとすればどうする。
坂巻、別にどうもしないわ。私が決めることじゃないもの。
佐々木、
全然知らない人がママになるよりも知っている人がママになった方がいいんじゃない。
あ、ちなみにこれ坂巻がまあだからマリアのことを気に入ってますから、佐々木は。で吉村の方にねもう行ってしまったらもう抱きしめることはできないのかって話してたら、マリアがだったらその吉村と結婚しちゃえばいいじゃない、そうしたらっていう話をして、ちょっとね佐々木が、吉村のことを気になっていくみたいな話になってたわけです、でさっきの流れ。で、次坂巻、
そうねその方が気が楽かも。
佐々木、
そうよね。私はすっかりマリアちゃんの母親気分になっていた。
吉村が私と結婚すればマリアちゃんは私の娘になる。これが万事うまくいくということだろうか。私は本気でそんなことを考えていた。商店街、買い物は予定をかなりオーバーして終わった。私たちは買い物を終えると駅へと向かった。そういえば少し喉が渇いた。この近くにはミキが教えてくれた喫茶店があった。私はあのミックスジュースの味を思い出していた。すると急にあのミックスジュースを飲みたくなってきた。佐々木、ねえマリアちゃん、この辺りにミックスジュースが美味しい喫茶店があるんだけど行ってみない？坂巻、本当？試してみたいわ。もう飲んでんすけどね。私たちは喫茶店に向かった。で、喫茶店、私とマリアちゃんは喫茶店に入っていった。喫茶店に入るとマスターに軽く会釈をした。佐々木、マリアちゃん、ここのミックスジュースはとても美味しいのよ。私はそう言ってマリアちゃんを見た。しかしマリアちゃんは何か他のことに気を取られているようだ。佐々木、どうしたのマリアちゃん。私がそう言うか言わないかのうちにマリアちゃんはある方向に向かっていった。佐々木、ねえどうしたの。私はマリアちゃんの向かった方向を見て驚いた。私はそこで信じられない光景を目にした。そこには吉村とミキがいたのだ。二人仲良く談笑している。なんでこの二人が一緒に。その時吉村がマリアちゃんの方を向いた。吉村はマリアちゃんに気づいて叫んだ。吉村、マリア。向こうもびっくりしたようだ。まあ当然だろう、吉村は言った。吉村、どうしてこんなとこにいるんだ。マリアちゃんは私の方を指さした。吉村は私を見ると言った。吉村、佐々木さん。西村、優子。吉村とミキはほぼ同時に言った。吉村、え？西村、え？今度は吉村とミキがお互いに顔を見合わせながら言った。吉村、驚いたな、二人が知り合いだったなんて。佐々木、こっちのセリフよ、まさか二人が同じ職場だったなんて。西野、偶然ってあるのね。佐々木、しかもミキとマリアちゃんも知り合いだったなんて。吉村、すごい偶然だな。マリアちゃんは一心にミックスジュースを飲んでいる。それを見て吉村が言った。吉村、マリア、それ美味しいか。坂巻、うん、すごく美味しい。吉村、君たち二人が友達だったなんて意外だな。佐々木、大学時代の同級生なのよ、なぜか気が合ったわ。西野、彼女は何かとしっかりしているからいろいろと相談に乗ってもらってるんです。吉村、へえ、確かに彼女はしっかりしている。しすぎてるかな。佐々木、どういう意味よ。吉村、さあね。吉村は意味ありげに言った。ミキはそれを聞いて笑う。佐々木、まあいいわ、それにしてもなんでこんなところにいるの。西野、私が誘ったのよ、コーヒーの美味しいお店があるから行きませんかって。吉村、彼女の入れるコーヒーは本当に美味しいんだ、飲んだことあるかい。佐々木、ええ、一度だけ。吉村、その彼女が美味しいって言うんだからきっとすごく美味しいんだろうって思ったんだ。そしたら案の定さ。佐々木、なるほど。ミキは吉村の言葉を聞いて笑っている。喜びを隠しきれないという感じだ。吉村、知ってるか、彼女はもうすぐ喫茶店を開くんだぜ。佐々木、ええ、知ってるわよ、だって私が提案したんだもの。吉村、君が提案？佐々木、ええ、あなたも参加している商店街活性化プロジェクトの一環として彼女に空き店舗で喫茶店を開いてもらうことにしたの。吉村、なんだそうだったのか。佐々木、だからあなたもちゃんとしてくれないと彼女もとばっちりを食うのよ。吉村、分かってるよ。西野は笑いながら吉村を見つめている。私はこの時感じていた。そうか、ミキが好きだって言ってたのはこの人のことだったのか。しかしよりにもよってこの人とは。こうしてみると二人はお似合いに見えた。悔しいがそう感じる。なんだか変な気分だ。言葉では言えないがなんとなく嫌な感じだ。その時ミキが言った。西野、お二人ずいぶん仲がいいんですね。で、選択肢、これは一つ目が、私たち付き合ってるので、2番目がこいつと冗談やめてよと。否定すと、ゲームオーバーしないっていうのは隠す方が伸びそうだな。まだここで言わない方がいいな、多分。こいつと冗談やめてよにしてみる。私は吉村とのことを悟られてはいけないと思った。佐々木、こいつと冗談やめてよ。私は吉村を見ていった。 その時吉村は言った。
吉村、何言ってんだよ、俺たち付き合ってんだろ。
あ、バカ。
西野、
え？
ミキは小さく驚きの声を漏らした。ミキの顔が曇ったのが分かった。その時ミキが言った。
西野、あ、そうだ、ごめんなさい、私これからちょっと予定があるんです、お先に失礼します。
何この。で、ミキはそう言うと席を立った。
佐々木、ちょっとミキ待って。
吉村は事態を把握できていない様子だ。
まったくこの男はバカだ、この状況でミキの気持ちに気づかないなんて。
私はミキを追いかけた。
タクシ
ー、外に出るとミキはタクシーに乗り込もうとしていた。私も強引に乗り込んだ。私はとにかく何か言わないといけないと思った。
佐々木、ねえミキ、これにはいろいろ事情があるのよ。
西野、分かってるの、仕方ないことなのよ。私がバカだっただけであなたは悪くないの。
佐々木、はあ、私がバカだったわ、よりにもよってあなたが好きな人と。
西野、仕方ないことよ、誰かを好きになることをコントロールなんてできないものだ、できないことだもの。
運転手、どちらまで。
私はミキの家の場所を告げた。
西野、ああ恥ずかしい、私消えてなくなりたい。
佐々木、ねえお願いだからバカな考えを起こさないでよ。
西野、分かってるわ、ただ泣き言ぐらい言ってみたくなるのよ。
運転手、どうぞ。
そう言うと運転手はティッシュを差し出した。
佐々木、あ、ありがとうございます。
私はそのティッシュでミキの顔を拭った。その後私は家に着くまでずっとミキを抱いていた。
西野宅、
家に着くとミキをベッドに寝かしてしばらくそばにいた。するとミキが言った。
西野、よしこもういいわ、大丈夫、自殺なんかしないから、少し一人になりたいの。
その言葉を聞くと私はミキの部屋を出て行った。
道、
そして私にはやることがあった。
ビデオを見る、吉村のところに行く。
ただビデオを見るって今さら。
で98、イサマさんひでえよ、ミキがかわいそうだと。
てか吉村が全然もう空気読めないから、吉村全然わかんないタイプですからね、かなり適当ですからね。初めて娘と会って何言ったかっつうと、課長ですっていう風な話しかしませんでしたからね。びっくりですよ、娘と一番初めに会ってですね、全然話しないで自己紹介で、今その会社勤めてて、課長です、あ、課長じゃない、係長ですって言っただけですからね。ダメですからねこいつは。
ミキはやばい、これはミキはやばいね、これは
どうなるか分かんねえぞ。で、吉村のところに行きます。
あのうすらバカに一言言ってやらないと腹の虫が収まらなかった。私は吉村のマンションに向かった。
吉村宅、
私がチャイムを鳴らすと吉村はドアを開けた。
玄関、そして私は言った。
佐々木、あなたってなんてバカなの、あの子はあなたのことを好きなのよ。
吉村、仕方がないだろう、まさかそんななんて知らなかったんだから。
佐々木、普通は気づくわよ、あんたは鈍感を通り越してバカよ。
吉村、なんだよ、君だって自分の友達の好きな男に告白しただろう。
佐々木、それはあの子がまさかあんたみたいな男を好きだなんて思わなかったんだよ。
吉村、親友の男の好みもわからない君だって鈍感じゃないか。
で、選択肢。選択肢が連続で続きますよ。
確かに自分も悪い。で、全面的に吉村が悪い。
全面的に吉村が悪い。
で99、ジータレス読み、ミキ編で手首を切るの選択肢が追加されましたと。あ、ミキ編に移って12日目ね、あそこに入ってどうしますかっていうのでゲームオーバーっていうね、もう真っ赤ですよ。ね、デルモンテぐらいの勢いですよ、もうこれもう見せらんないですよ。
確かに自分も悪い。
確かにそうだ、吉村の言っていることも真実だ、彼だけを責められない。
佐々木、ああもうやめましょう、そんなことより何とかしないと。
吉村、
ああ同感だ。
私は一番気になることを聞いた。
佐々木、であんたはどっちが好きなの。
吉村、
え。
佐々木、
それが重要でしょ。私とミキはあなたが好き、あなたはど、好き、 あとはあなたがどっちを選ぶかよ。吉村、
なんだよ俺一人の責任かよ。
佐々木、そうよ、男だったらはっきりさせなさいよ。
吉村はしばらく黙ってから言った。
吉村、分かったよ、一日くれないか。
佐々木、分かったわ、一日ね。
私はその言葉を聞くと吉村の部屋を出た。
で、道、
私は歩きながら考えた。正直吉村は私のことを選ぶものだと期待していた。なんだかんだ言っても私と付き合ってるんだから。
前島拓、
私は純のところに行った。マリアちゃんと荷物を置いてけぼりにしたので、ここ、心配だったのだ。荷物は吉村が届けてくれていたようだ。しかしマリアちゃんはいなかった。
佐々木、あれ、マリアちゃんは。
前島、パパのところに行くって出て行ったわ。
佐々木、パパのところ、じゃあ入れ違いになったのか。しかし何のために。
前島、予行練習をするんですって。
佐々木、予行練習。
前島、二人暮らしの。
佐々木、二人暮らし。
マリアちゃんはもうそんなことを考えていたのか。まあ当たり前だが、私はなんとなく寂しい気分になった。
佐々木、ジュン寂しくなるんじゃない。
前島、
そうね、割と長い間一緒にいたから。でも別に、
なんだっけ、今生って書いてない、根性でいいのこれ、わかんない、
の別れってわけじゃないし。
佐々木、それはそうだけど。
前島、それに。
佐々木、何。
前島、私結婚することにしたの。
佐々木、え、誰と。
前島、伊崎さんと。
そう言うと純は照れくさそうに婚約指輪を見せた。
佐々木、え、本当に。
前島、今日プロポーズされたの。
佐々木、へえ、よかったじゃない、おめでとう。
前島、ありがとう。純は照れながら言った。
なるほど、それを受けてもう会ってて、一応その吉村がまだちょっと、心の整理がつかないから純のところにまだ置いといてくれないかっていう形でマリアはまだいますけど、マリアもその辺悟って空気読んでもう出てかなきゃなっつんで、二人暮らしの予行練習しなきゃという形で行ったんですかね。で、帰り道、ウェイバック、
私の家に帰る足取りは異様に重かった。マリアちゃんは吉村のところに行ってしまう。ジュンは伊崎さんと結婚する。ミキと私は恋がたきになってしまう。吉村の態度は煮え切らない。自宅、家に帰るとベッドに横になった。唯一の望みは明日の吉村からの答えだけだ。
吉村は一日待ってくれと言った。だから明日連絡があるはずだ。もし吉村が私を選んでくれたら、吉村もマリアちゃんも私のものになる。しかしミキは悲しむことになるだろう。だけどそれは仕方がない。ミキはいい子だから、もっと素敵な男の人が見つかるわよ。だから私のことを恨まないで。
私はベッドの中でそう訴えた。
吉村雄一のケース、自宅、吉村雄一、ケースオブ雄一吉村12日目、自宅。
佐々木が帰った後、僕は必死に考えた。しかし何も考えることができなかった。僕は自分がつくづく情けない男だと感じた。そんなことを考えているとまたベルが鳴った。
誰だろう。
玄関、ドアを開けるとそこには誰もいなかった。いや、下を見るとマリアがいた。
吉村、どうしたんだマリア。
坂巻、いつかは一緒に暮らすんだから少し予行練習をしておこうと思ったの。
吉村、そうか、じゃあ入って。
坂巻、お邪魔します。
吉村、そこら辺に座ってジュースでも入れるよ。
坂巻、さっき優子さんが出てきたわ。
吉村、ああ、さっき怒られてたんだよ、無神経だって。全くその通りだよ。
マリアは僕の持ってきたジュースを飲んだ。僕はデスクチェアに座ると声を漏らした。
吉村、
まったく君のママは僕のどこが好きだったのかな。
マリアはジュースを飲み干すと言った。
坂巻、ママは言ってたわ、人を好きになるのに理由なんてないって。
吉村、なるほど。
坂巻、パパ、私パパのこと好きよ。
吉村、そうか、ありがとう。
坂巻、でも少し言いたいことがあるの。
吉村、何。
坂巻、怒らない。
吉村、え、ああ、怒らないよ。
坂巻、私パパの子供になるのが怖いの。
吉村、僕が怖い。意外な言葉だった。
僕はマリアには優しく接してきたつもりだったのに。
吉村、怖い？どうして？
坂巻、私パパに自信を感じないの。
吉村、自信？
坂巻、そう、ママはパパがきっと小説家になっているはずだって言ってた。
吉村、ああ確かに昔は目指していたこともあった。
坂巻、じゃあどうしてならなかったの。
吉村、それは世の中そんなに甘くはないんだよ。
坂巻、じゃあもし私が小説家になりたいって言ったらパパは反対する？
吉村、いや反対なんかしないよ、そうしたいならそうすればいい。
坂巻、でもパパは世の中そんなに甘くないって言ったわ。
吉村、それはパパはそうだったんだ。
坂巻、パパは私が小説家になりたいって言ったらきっとこう言うわ、反対はしない、でも世の中そんなに甘くないぞって。
吉村、そんなこと言わないよ。
坂巻、でもパパは心の中では世の中そんなに甘くないって思ってるんでしょ。
吉村、それは。
坂巻、子供は一人では生きてはいけない、だからパパに頼るの、でもせめて私の気持ちを聞いてほしかったの。
6歳児。
吉村、
気持ちって。
坂巻、ママは言ってたわ、自分の人生を生きていない人は他人を縛ろうとするんだって。
吉村、自分の人生。
坂巻、パパの生き方はそのまま私の生き方になるのよ。
吉村、てんてんてん。
就寝。
マリアは僕の隣で眠ってる。この小さい女の子の未来にはごめんね、膨大な量の選択とその可能性が眠っている。彼女にとって今の僕はその選択を狭めるかもしれない障害だと映っているのだろう。そして今日その障害と話をつけに来た。自分の障害を少しでも取り除くために。彼女は自分の人生を生きようとしている。その点で僕よりもはるかに優れている。しかし彼女は大人に比べてあまりにも非力だ。結局彼女の人生の多くの部分は僕の選択にかかっている。僕が彼女の運命を握っているのだ。しかしその僕はあまりにもいい加減だ。いっそのこと彼女の親になんかならない方が彼女のためかもしれない。だけど僕はマリアのパパになりたい。で、水曜13日目、玄関。
13日目、来た。で、吉村支店。全然返事のことについては何も考えてませんね、こいつはね。で、ジータレス組100番、ゲロー術っていう会社立ち上げようぜとね、速攻で潰れるっていうね、
会社立ち上げる
ね、何する会社ゲロー術っていうからゲームとロー、もうどうすんのその権利関係はっていうね、まあ真面目に言ってもしょうがないですけど。で、101番、ところで早いとこメイン PC を復活させて動画配信してくれないとマウスカーソルをいじり回せないのかと。知らねえってっていうかね、自分が今いろいろ見てる、まあちょっと全然話違うんですけど、そのニコードを見てる、いろいろ見てるんですけど、結構いろいろ面白いのがあるんでね。でその中で、おでんの人の朝鮮軍って書いてあって、三国無双4のエンパイアってやつをずっと毎日に近いぐらいのペースで配信っていうか、アップしてる人がいるんですけど、それを見てたらですね、俺も やりたくなってきたっていう。久しぶりに無双で、無双5がプレステ3で出るけど、あれも綺麗だったんだよな、なんかすごかったんだよな、あれな、ヒット数が何百って言ってたしね、あれね何百ヒットすんだよこれっていうぐらい。あれとかもな、やりてえけど、でもプレステ3はどうしようかなっていうのもあってね。とりあえずね、もしそうやって動画配信でまたそのなんだキャープボでね、あれするようになったら、なんかちょっと無双のエンパイアやりてえなと思ったりした。エディットでね、ちょっと遊びで名前つけてやってみたりするのも出てきたりするとちょっと盛り上がるかなと思ったりね、するんですけどね。あれははっきり言ってね、自分がやんなくても人の見てても普通に面白い。あんまり知らない人がやってる方が面白い感じですね。分かっててちゃっちゃかちゃっちゃかやるよりかも、なんかその見ててハラハラする展開なのがいいんですよね。あんまりその人上手くないんですよ、その人は操作自体はあんまり上手くなくて、それがまた良くてね。だからやっぱりね、そのゲーム配信のは
あの2つに分かれますよね。だから下手であまり上手くなくて、うわギリギリとかすっげえもうほんと頑張れ頑張れ的なやつと、あとはうめえっていう感じで見入っちゃう感じのやつ、そのもうパパパって言ってこれはうめえわっていうのの2つで、そっちの方は、その人がやってる方はまあ頑張れ頑張れの方なんですけど、うん、でだんだんその上達していくのがまた面白いってそうそう、あれはね結構面白くてね。でその人が好きなそのキャラとかいるわけですよ、三国無双の中でね。でそこはその固くなに守っていったりするから、であとエディットキャラもなんか数人いるみたいで、それがまたちょっと面白かったりとか、うん、そう結構ねその辺がちょっと面白くてね、うん、で102番、ジータ、俺もさっきまで見てたよ、明日あたりエンパイア買ってこようと思うと。そう俺も買ってやりてえなと思って、それで自分の場合だとねまたその人とは違う好きなキャラっていうのがいるんで、その人だ俺がやるとガチムチになっちゃうかなっていうか、まあ、三国無双ガチムチばっかですけど、自分の場合だとな、三国無双で好きなキャラっつうとね、カンネとかカコートンとかですからね、郊外も好きだしね、うん、あとなんだ宝刀とか、宝刀も好きですね、宝刀、郊外、カンネ、カコートン、あと孫作、孫作好きですね、まあいいや、で行こうと、で、吉村雄一、13日目玄関から。次の日早朝マリアは僕の家を出て行った。吉村、ずいぶん早く出て行くんだな、朝食ぐらい食べていたらどうだ。坂巻、ちょっと大切な用事があるから急ぐの。吉村、そうか、じゃあ気をつけて。坂巻、それじゃあねパパ。吉村、ああそれじゃ。マリアは出て行った。いいのか、6歳児一人で行かせて。西村美希のケース来たよ、13日目に。やばい、これリストカットの選択肢が出ないことを祈る西野拓、13日目。私は早朝目が覚めた。朝起きると鏡を見た。ひどい顔だ。職場には風邪をひいて休むと電話を入れた。こんな状態で吉村さんに会えるわけがない。シャワーを浴びるともう一度ベッドに潜り込んだ。今日一日は何もする気が起きない。ああこのままどこかに行ってしまいたい。で電車、この電車がどこに行くかは知らない。別にどこに行こうと思ったわけではない。どこでもよかった。とにかく知らないところに行きたかった。遠くへ行きたいです。電車には私の他には数人の乗客しか乗っていない。まるで今の私の心の中のようにスカスカだ。私は一人でそんなことを考えて一人で笑った。通路を挟んだ向こう側の席には小さな女の子が一人で座っていた。その子は何か私を見つめているように見える。なんでこっちを見てるんだろう。ん？私は思わず叫んだ。西野、マリアちゃん。そこにいたのはマリアちゃんだった。坂巻、おはよう。マリアちゃんは言った。西野、あ、おはよう。どうしてこんなところにいるの。坂巻、ちょっと用があって。お姉さんこそどこに行くの。西野、私は特には。私は何て答えていいかわからなかった。坂巻、昨日のこと怒ってる。西野、え。坂巻、パパがあなたのことを傷つけたから。西野、それは。坂巻、私のことも嫌いになった。西野、そんなことないわよ。坂巻、ねえそっちに行っていい。西野、ええ、もちろん。マリアちゃんは私の向かいの席に座った。私はマリアちゃんに聞いた。西野、ねえ大事な用ってどこに行くの。坂巻、ママのお墓に行くの。西野、お墓、そうか。マリアちゃんは吉村さんの娘さん、ということは彼女のママは亡くなっている。坂巻、お姉さんはどこに行くの。西野、私は特には決めてないの。坂巻、決めてない。西野、どこでもいいのよ。坂巻、そう。西野、てんてんてん。坂巻、だったら私と一緒に来ない。西野、一緒に。坂巻、私のママのところに。西野、え。坂巻、子供が一人で遠出なんて危険でしょ。西野、だけど。
で一緒に行く、一緒には行けない、データが全部埋まっちゃったから、上書きしていくけど、ジータ、レス読み103番、おっさんは確か張飛とか大好きなんだよなと。おい、言った張飛好きだって。おい、言ってねえよ、別に嫌いじゃないけど、張飛は俺の友達が好きでしたね。自分の友達で、なんだ、ジムに、毎日じゃねえけど、なんか通いまくってる、まあ、そいつガチムチじゃないけど、なんかすごい、その、トレーニングマニア的なやつがいて、そいつは張飛大好きでしたね、なんかね。お前そのまんまじゃん、みたいなやつですけど。で、俺、張飛好きだって言ったら、俺、カンネーかトンニーなんですけどね。カーコートン好きでしたけどね。カーコートン渋いじゃないですか。そう。あと、孫作も、孫作好きなんだけど、無双だと、格闘、その、トンファーだから、あんまりあれなんですけど、トンファーだからな、あれっていう感じなんですけどね。トンファーじゃなくて、もうちょっと別の武器がいいなっていう感じですね。で、104、菊のちぎりを結んで、ああですね、と。なんで菊のちぎりって。ね。おかしいでしょ、それ。どこでちぎり結んでんだって話で。で、105番、イサムさん、ガチムチ大好きなのかと。ガチムチ大好きじゃないですよ、別に。ダイエットやめようかなと。おかしいですよ、それ、ただムチムチじゃないの、それガチムチじゃないでしょ、ダイエットやめようかなって。それピザなんじゃないの、それ。大丈夫かな、それ。それムチムチなんじゃないの、ガチムチ、それ。で、106番、一緒に行く、一緒に行かない、一緒に行く。これ何これ、一緒に死ぬってこと、もう、おめえももうまとめてもう持ってっちゃうって感じが。で、107番、ガチムチが好きとか言うから、張飛は別に好き、で、ガチムチ好きって言ったっけ、俺。もうダメだ、わかんなくなっちゃった。そう、カンネーだね、カンネー。カンネーを結構使ったんですけどね。そうだね、1はカコートン、2、そうだね、2か、だから自分はどうせ3までしかやってないからなんだけど、ね、そうそうそう。そう、ホートもな、結構使ったんだよな。ホート、ああいうなんかキャラ使いたくなるんですよね。あと、その無双が結構良かったから。自分はね、まあいいや。で、一緒に行く、行きましょう。ということで、私はマリアちゃんのママのところに行くことになった。駅、3時間近くかかって着いた。田舎の小さな駅だ。坂巻、こっちだよ。マリアちゃんは私の手を引いて行った。西野、え、あ、うん。で、道、私はマリアちゃんと一緒に見知らぬ街を歩いた。マリアちゃんは大きな帽子を目深にかぶっている。私が理由を聞くと、今家出中だから知ってる人に見つかるとやばいということだった。花屋、途中花屋に寄った。マリアちゃんは花を一束買った。お供えするのだろう。私も一束買った。で、お墓、マリアちゃんはお墓に花束を置くと手を合わせる。私も真似て同じように手を合わせた。吉村さんの昔の恋人、今はもう死んでいない。私は彼女を吉村さんを騙したひどい女だと思いたかった。しかし、こうやってその人のお墓を前にしていると、そんな気分も薄れてくる。それにもう吉村さんとはもう。マリアちゃんは私の方を向くと言った。坂巻、もしママが生きてあなたと会ってたとしたら、きっといいお友達になってたと思うよ。西野、私があなたのママと。坂巻、多分そんな気がするの。西野、そう。坂巻、私もうすぐパパと暮らすことになると思うの。だから今日はその報告に来たの。西野、そうなの。坂巻、でも正直言って不安なの。パパはいい人だけど、ちょっと優柔不断だから。お姉さんもそう思うでしょ。西野、私にはわからないわ。坂巻、まあ贅沢は言っていられないけど、親戚に引き取られることを考えたら。西野、どうして。坂巻、
私のママの両親は総合商社の一族経営をしていてすごいお金持ちなの。
西野、
へえ、いいじゃない。
坂巻、
でもよくあるでしょ、そういう家の人って他人に対して支配的だったりするのよ。
西野、
さあドラマでしか知らないからそういうの。
坂巻、
ママも好きな仕事をやらせてもらえなかったり結婚相手を勝手に決められたりしたの。それが嫌でママはその家を飛び出したのよ。
西野、
そうだったの。
坂巻、
私を産んだのもそれらに対する反発があったんだと思うわ。ママはそれらのことを反面教師にして私を自由に育てようとしたのね。
こいつ6歳児だよ。
西野、いいママだった？
坂巻、
ええ、とっても。彼女は本当にママのことが大好きだったらしい。多分いい母親だったんだろう。子供を産んだ動機や吉村さんを利用したことなどは納得できない。だったとしても私は彼女のことを悪く思うことはもうできない。
坂巻、行こうか。
西野、ええ。私はマリアちゃんの母親に心の中で別れを告げた。
電車。
マリアちゃんは電車に乗るとカバンから箱を取り出してビーズのブレスレットを編み出した。
西野、
それ友達の渡すやつね。
坂巻、
うん、もうすぐ完成なの、帰るまでには仕上がるわ。
西野、
新しい友達ね。
坂巻、
ええ、いい人よ、ちょっと変わってるけど。
西野、
マリアちゃんはたくさん友達がいるのね。
坂巻、
ママが言ってたわ、友達は多いほどいい、いつか助けてもらえるからって。
西野、
確かにそうね。
坂巻、
実際私がこうやっていられるのもママが生きてる時にいろんな人に親切だったから。だからママを知っている人は私にも優しくしてくれるの。
西野、
そう、幸せね。
坂巻、
そうね、幸せで時々ママが死んだ時の悲しみを忘れてるわ。
西野、てんてんてん。
坂巻、あんなに悲しかったのに。
彼女は笑って言った。
駅、
坂巻、
じゃあねお姉さん、また今度遊んでね。
西野、
ええ、もちろんよ。
坂巻、
それじゃ。マリアちゃんとは駅のホームで別れた。マリアちゃんも私と同じ駅のはずだったが、何か他にも行くところがあるということだった。
道、
私は夕焼けの道を一人で歩く。朝に比べると気分がだいぶ落ち着いているのがわかる。マリアちゃんと話をしたからだろうか、それともマリアちゃんのママのお墓に行ったからだろうか。自宅のマンションに着いた。
エレベーター、
私はマンションのエレベーターの中で考えた。もしかしてマリアちゃんは私を励ますつもりで私をママのお墓に連れて行ったのだろうか。なんだか子供にも気を使わせてしまったようだ。失恋なんて母親を抱くした子供の気持ちに比べると大したことはないだろう。なのに私はまるで世界が終わったような気分になっていた。死んだ人間に嫉妬していかに彼女の選択が間違いだったかを暴こうとした。そのくせ自分では何もしようとはしない。吉村さんの昔の恋人はきっといい人だったんだろう。私なんかよりずっといい人だったに違いない。そんな人を非難することはできない。吉村さんが好きになった人だもの、悪い人のわけがないじゃない。エレベーターがついた。エレベーターから降りようとした時、誰かが乗り込もうとしたのでその人と、乗り込もうとしていたのでその人とぶつかってしまった。
西野、
すいません。私はそう言ってその人の顔を見ると思わず叫んでしまった。
西野、
吉村さん。
吉村、
どうも。
西野、
どうもこんにちは。
吉村、
少し話がしたいと思ったんで来てみたんだけどいないみたいだったから。
西野、
そうですか、ちょっと用事があったもので。
吉村、少し話をしたいんだけどいいかな。
西野、あ、はい、どうぞ家に入ってください。
西野宅、
私はお茶を入れて吉村さんのところに持って行った。
西野、
どうぞ。
吉村、ありがとう。
私は吉村さんの前に座った。すると吉村さんが言った。
吉村、さっき佐々木さんに電話して別れることにしたんだ。
西野、
え？
吉村、君のことが好きだから。
西野、
え？優子に悪い？
吉村、僕の責任だ、僕はいい加減だったから。
西野、そんな。
吉村、僕は君と付き合いたい。だから君がどう思っているのか聞きに来たんだ。
の、そっちで来るか。そう来たか、吉村そっちで来たか。 吉村と付き合う付き合わないってあるんですけど、これ付き合わない喧嘩両成敗。吉村と付き合わない。
西野、私やっぱり吉村さんとは付き合いません。
吉村、そうか、分かった。
吉村はそう言うと帰っていった。
なんでこんなことを言ったのだろう、本当は好きなくせに。
ゲームオーバーだったよ。
ゲームオーバーになっちゃった。しまった。ちょっと飛ばします。なんとなく見たかった、なんとなく見たかったから選んでしまった。で、相変わらずあの唐突にいきなりゲームオーバーブーンって出た。
そうか、吉村はそうか、そっちを選んだか。なるほど。
はい、選択肢戻ってきました。で、108番、これ本当に一本道なのかって書いてあるけど、一本道だねこれ、絶対雑草と同じだ。だってってことは、俺昨日の配信の時はあれだ、一発も間違えてないわ俺。すごくね。でもすごくねえな、そんな難しい選択肢じゃなかったし。なんとなくほとんどいろんなのにきちんとその無視しないで付き合ったりとかしてればいいだけだったから。だから昨日は一本道をまっすぐ歩いてったんだ、どこにもずれず。で、今日2回目失敗。2回目失敗というか、今のはちょっとあのわざと的なところも濃いで、ちょっと、違うとこ選んで見てみたいってのがあったんで選んだつもあるんですけどね。じゃあ吉村と付き合う。
西野、もちろん私もです。
吉村、そうか。
そう言って吉村さんは小さくうなずいた。その言葉の後、私たちはしばらく沈黙した。窓の外は夕日が半分沈みかけていた。吉村さんの表情はその夕日の反射でよくわからなかった。私はその時言った。
西野、あの手を握っていいですか。
吉村、
ね、ああいいよ。
私は吉村さんの手を握った。
佐々木よし子のケース13日目。
てことはっていうね。
佐々木宅。
私はもう何時間こんな格好をしてるのだろう。私は昼過ぎからベッドで突っ伏したまま動いていない。なぜこんなことをしているかを説明しておく必要がある。昼過ぎ頃、吉村から電話がかかってきた。別れを告げる電話だった。吉村は私に言った。西野美希のことが好きだって。私は吉村に言った。
佐々木、あの子は傷つきやすい子だから守ってあげてね。
吉村は答えた。
吉村、わかった。
そして私は電話を切った。
つまりこいつは2週間ぐらいポンポーンと、振られ振られですよ。
電話を切った後、私は改めて認識させられた。彼のことを好きだってこと。まさかこんなに好きだったなんて。私はそれから今までベッドに突っ伏したまま動くことができなくなってしまったのだ。
ずるい。私と付き合うって言ったのに、キスしたのに。
私は怒りが湧いてきた。その時お腹が鳴った。そういえば朝から何も食べてない。さすがにお腹が空いてきた。こんなに悲しくてもお腹は空くのか。私は仕方なく立ち上がった。窓の外はすでに薄暗くなっている。部屋は電気もついていなく薄暗い。電気をつける気力さえない。台所に行くと鍋に火をかけた。そして即席麺の蓋を開けた。お湯が沸くと即席麺に注いだ。私は台所に立ったまま出来上がるのを待った。退屈な時間だ。
佐々木、
ん？
その時玄関に何か物音がした。
物音が気になる。即席麺が気になる。
こんな即席麺気になってる場合じゃないの。こんな伸びたっていいですよ。
で、物音が気になる。
佐々木宅、なんだろう。
玄関に行ってみると、床に小さな袋が落ちていた。新聞受けから投げ込まれたようだ。私はその袋の中を見た。中にはビーズのブレスレットが入っていた。私はその時思った。
マリアちゃん。
私は玄関から廊下に出てマリアちゃんの姿を探したが、そこにはいなかった。
私はベランダに行って下を覗いた。彼女はちょうどマンションを出るところだった。私は彼女に向かって言った。佐々木、マリアちゃん。マリアちゃんはこっちに気づいた。佐々木、ねえ戻ってきて。私はそう言って盛んに手招きをした。マリアちゃんはそれを聞くと再びマンションに入った。エレベーターホール。私はエレベーターホールで彼女を待った。エレベーターのドアが開くと彼女がいた。私は彼女を抱きしめた。佐々木、どうして帰っちゃったりしたの。坂巻、ブレスレットができたから渡そうとしたの。でも電気がついてなかったからいないと思ったのよ。佐々木、ああそうだったの。坂巻、だからブレスレットだけでも置いていこうと思ったの。佐々木、ありがとう。ねえちょっと寄って行ってよ、大丈夫でしょ。坂巻、ええ。で自宅。私はマリアちゃんを連れて部屋に入った。部屋は薄暗かったので電気をつけた。佐々木、そこのソファーに座って、今ジュースを入れるわね。私は台所でジュースを入れるとマリアちゃんに持って行った。坂巻、ありがとう。佐々木、いいえ。マリアちゃんはジュースを飲んでいる。私はこのままずっとこうしていたいと思った。坂巻、ねえさっきのブレスレット貸して、つけてあげるわ。佐々木、え、ありがとう。マリアちゃんは私の腕にビーズのブレスレットをつけた。坂巻、綺麗でしょ。佐々木、とっても。私はその小さなプレゼントが嬉しいのと同時に何か別れの選別のようにも思えた。佐々木、ねえマリアちゃん、パパのところに行っちゃうの。坂巻、多分もうすぐね。佐々木、パパのところに行っても私と遊んでくれる。坂巻、もちろんよ、あなたといると面白いもの。佐々木、本当。坂巻、本当よ。佐々木、ありがとうマリアちゃん。私はそう言うとマリアちゃんを抱きしめた。その時玄関のチャイムが鳴った。誰だろう。私は玄関に向かった。ドアを開けるとそこには桃子とクリコがいた。これは、デザイナーのその専門学校に通ってる大学生ですね。専門学校生、その冊子の、そのデザイン等をやってる、まあ、人ですね、女性2人ですね。で、桃子、こんばんは。新しいデザイン案がいくつかできたんで見てもらおうと思って来たんですけど。で佐々木、わざわざ来てくれたの。クリコ、今日伊佐さんのところに来たら見せようと思って待ってたんですけど。佐々木、ああごめんなさい、そんなの知らなかったから。桃子、明日でもよかったんですけど早く見てもらいたかったので。今お忙しいですか。佐々木、いいえ大丈夫よ、さあ入って。私は二人を中に招き入れた。桃子、あれマリアちゃん来てたの。坂巻、うん。クリコ、だからもっと早く行こうって言ったのよ。そういえば私の家にこんなに大勢が訪ねてきたのは久しぶりだ。佐々木、ああそうだ、みんな夕食まだでしょ、今から作るわ。私はそう言って台所に行った。台所に行くとさっきマリアちゃんが来る前に入れたカップラーメンがそのまま置いてあるのに気づいた。もう伸びきって食べれたものじゃない。私はそれをゴミ箱に捨てると戸棚から土鍋を取り出した。そうだ、ついでだから純も呼ぼう。私が電話で純を呼んだ。私は来る途中でビールを買ってきてくれと頼んだ。私たちは鍋ができるまでにいろんな話をした。仕事のことや将来のこと、料理のことやファッションのこと、友達のこと、恋愛のこと。桃子は恋人がいるがあまりうまくいっていないとか、クリコは好きな人がいるが思いを伝えられないとか、結局そういう話になる。みんな同じようなことで悩んでいるようだ。約1時間後、純がビールを持ってやってきた。前島、なんだか盛り上がってるわね。佐々木、ねえ純、例のことを二人には話したの。前島、いえまだよ。桃子、例のことって何ですか。佐々木、さあ言って。前島、実は私結婚することにしたの。二人はびっくりして声を上げた。桃子、本当ですか。前島、クリコ、誰と結婚するんですか。前島、伊佐治さん。純は照れながら言った。クリコ、私は二人の期待通りの驚きを見て満足していた。私の部屋はいつの間にか婚約記念パーティー会場になっていた。純と伊佐治さんは初めて会ってからすでに5年以上の時間が経っていた。その間純はずっと伊佐治さんのことを思い続けていたのだ。やっとその思いも報われた。私は素直に良かったと思った。語り合いは夜中近くまで続いた。14日目、自宅。これ
でもこれどこで終わるんだろう、この話自体は。ごめん、専門学校に通ってる大学生って間違った、だから専門学生ね。だから間違えたでしょ。はあ、今日やめようかな。とりあえず、ジータレスミ109番、最初に選んだ選択肢から外れた選択肢を選ぶとゲームオーバーとか、そんなわけないかと。ああ。いやでもおかしく、いやおかしいよ。だって、最初に選んだ選択肢から外れたって、外れたも何も初めての選択肢だもん、あれ。だから外れる外れないとかはないと思うよ。その辻褄が合ってないとゲームオーバーになるっていう意味でしょ、その言いたいのは。その佐々木では A って選んでんのに、それに乗っからないようなやつを他のやつで選んだらっていうことでしょ。それはわかる、それでそのゲームオーバーになるのはまあなんとなくわかるけど、さっきの選択肢に関してはだって吉村付き合う付き合わないで、付き合った時の話なんてまだないし、付き合わない時の話もなかったから別にね。で111番、やめてもいいよ、俺が眠いからと。あんた主体で俺がやってんのかと。ね、12時半ですからね、まあ明日から仕事ですからね、またね。で112番、イサムさんが辞めると聞いて阻止しに行きましたと。阻止しに来ましたって言ったって、俺が切っちゃえば辞めれるんだよ、だってね。どうだって、いつはこれどこで決着つくのよ、これ話は。てか決着はある程度ついたんだけど、どこでこれなんだろう、終わるんだろう話は。佐々木はだってもうねえ、まあいいや。14日目、佐々木ちょっとやろう。14日目、あれこいつ何日目までやるんだよこいつ。自宅、朝目覚める。テーブルには昨日の鍋の残骸が残っている。私はそれらを片付けながら考えた。今日はやらないといけないことがいくつかあった。まずは吉村に電話し、今日原稿を取りに行くことを伝えた。そしてミキに電話してお昼に会うことになった。オープンカフェ、お昼頃ミキはやってきた。私は手招きをしてミキを呼んだ。ミキは申し訳なさそうに私の前に座る。佐々木、おめでとう。西野、え？佐々木、吉村とのこと。西野、ねえ。佐々木、皮肉じゃないわよ、心から言ってるの。西野、優子。佐々木、喫茶店まだやる気あるわよね。西野、それはやりたいけど。佐々木、それを確認しに来たのよ。あなたの店きっと繁盛するわ。西野、てんてんてん。佐々木、吉村に振られた時私泣いちゃった。あなたまで私を振らないでよ。西野、そんな。佐々木、ねえ、私は吉村のことも好きだったけど、あなたのことも好きなの。こんなことでギクシャクしたくないの。西野、私もよ。佐々木、恋愛明けして喫茶店をおざなりしないでよ。私はこのプロジェクトにかけてるんだから。恋愛ボケか。で西野、分かってるわ。佐々木、じゃあそのうちまた打ち合わせしましょう。西野、ええ。佐々木、もしかしたら少し前の私ならあなたのことを恨んでいたかもね。西野、え？佐々木、私もちょっとは成長したのよ。それじゃ私はそろそろ行くわ。そう言って私は席を立った。その時ミキが言った。西野、ねえ優子。佐々木、何？西野、あなたはきっといいことがあるわ。佐々木、どうして？西野、だってこんなにいい人なんだもの。佐々木、ありがとう。いい人だからいいことがある、理屈になっていない。まあでもミキらしい。私は伊崎さんの編集部に向かった。で出版社、佐々木、おめでとうございます。私は伊崎さんに言った。伊崎、ありがとう。伊崎は照れながら言った。佐々木、純のことを大切にしてあげてくださいね。伊崎、ああそうするよ。佐々木、それにしても随分待たしたみたいね。伊崎、そうだな、一緒にいるのが当たり前になりすぎてこんなものだと思ってたんだよ。佐々木、なんでこんなに待たせたんですか？伊崎、多分勇気がなかったんだろうな。佐々木、勇気、結婚式はどうするんですか？伊崎、特には考えてはいないよ、お金もないしね。佐々木、そうですか。
そんな話をしていると桃子と栗子がやってきた。二人は伊崎さんのことを散々冷やかした後、私と冊子の打ち合わせを始めた。
佐々木、もうすぐ完成ね。
桃子、
そうですね、早く完成させないと。
佐々木、どうして？
栗子、私たちもうすぐ卒業制作に入るんです。そしたら今までみたいにはやれませんから。
佐々木、
そうか、残念ね。
桃子、
だからやれるうちにしっかりとやっとかないと。
この二人と一緒に作業をすることももう何回もはないだろう。
何回もないのだろう。
二人が卒業制作に入ったら今までみたいに頻繁に手伝ってもらうわけにはいかない。
就職したらそれこそ会うことすらままならなくなるだろう。
そう考えるとこうしている時間も大切に思えた。
桃子、あ、そうだ、私の後輩にこのサシのことの話をしたらやりたいっていう人がいたんです。
佐々木、
へえ、そう。
桃子、今度連れてきていいですか？
佐々木、そうね、じゃあ今度会いましょう。
桃子、
はい。
作業は夕方まで続いた。夕方二人を見送った後、私は吉村のマンションに向かった。
吉村宅。
佐々木、原稿をもらいに来たわよ。
私は陽気に言った。
吉村、
ああ、できてるよ。
佐々木、
本当すごいじゃない。
吉村、
じゃあ入れよ。
佐々木、いいえ、もう一人ではあなたの部屋には入らないわ、誤解されたくないもの。
吉村、そうか、じゃあ取ってくるよ。
吉村はプリントアウトした原稿を私に渡した。
佐々木、すごいじゃない、こんなにたくさん。
吉村、好きなことだからね、苦じゃないよ。
佐々木、そうだ、伊崎さんから新しい雑誌の話聞いてるでしょ。
吉村、
ああ
。
佐々木、伊崎さんから答えを聞いてきてくれって言われてるんだけど。
吉村、
そうだな、じゃあやるって言ってたって伝えてくれ。
佐々木、
本当に？
吉村、
ああ。
佐々木、
意外ね、性格変わったんじゃない？
吉村、
どうかな、わからないけど。
佐々木、頼もしくなったみたい。
私は本当にそう思った。彼は何かが変わったように思えたのだ。
吉村、
なあ、君に謝るっていうのは失礼なことなのかな。
佐々木、あなたはわずか一日で私を振った、これ以上ないっていうぐらい失礼な男なんだから、何やったって焼け石に水よ。
吉村、
君には悪いことをした、謝るよ、ごめん。
いい人だ、優しい人。これ以上ここにいると感情を抑え込む自信がない。
佐々木、
それじゃね、また。
私はそう言うと立ち去った。それから2週間後、サーズデイ、ザー、うわ、いきなり28日になった。来たよ。28日に飛んだよ。これで終わりかな、多分。これで終わるべよ。で、佐々木優子、28日駅。
私は急いでいた。最近いろいろと忙しく目が回りそうになる。だけど不思議なくらいストレスは感じない。むしろ体が軽い感じだ。明日ちょっとしたイベントがある。それも3つもだ。1つは商店街の情報冊子の出版記念パーティーとは言っても、つまみとビールぐらいしか出ないだろうけど。2つ目は商店街の新しい喫茶店のオープン記念、ミキの喫茶店だ。なかなか可愛い感じに仕上がった。彼女らしい。そして最後は純と伊崎さんの結婚式の打ち合わせ。最初2人は結婚式を挙げるつもりはなかった。しかし私と桃子と栗子の3人で周到に用意をしたのだ。それは栗子が専門学校の卒業制作にウェディングドレスを作るつもりだと言ったところから始まった。すると桃子が、だったらそれを純さんに着てもらえばいいと言った。栗子もそうしてもらえれば一番いいと言った。でも二人は結婚式を挙げる気はないそうだ。
なぜ結婚式を挙げようとしないのか。
金銭的な理由もあるだろうが、それよりも二人があまり結婚式に執着していないのが最大の原因のように思えた。そこで私は考えた。商店街活性化プロジェクトの主要イベントの一つに商店街結婚式を発案した。このことを二人に話すと最初は渋っていたが、私が商店街のためだと説得すると渋々だが承諾した。
伊崎さんはとんでもないことを引き受けたとかなり後悔している様子だった。しかし純の方は内心喜んでいる。
それは栗子が作ったウェディングドレスを見た時の表情で分かった。やっぱり結婚式は開けたかったのだろう、
ね、普通考えて1回しかできませんから。
だいたいなんだかんだでっていうのがありますよね。 で、次。今日はそのドレスの最後のチェックを私と純と栗子ですることになっている。電車がホームにやってくる。私は電車に乗り込んだ。そういえばこの時間に電車に乗るのは1ヶ月ぶりだ。1ヶ月前は確か、別にそんなことどうでもいいか。この後彼女には新しい出会いが待っていた。それは彼女にとって運命的なものだった。しかしまだ彼女はそのことを知る由もない。この出会いのお話はまた別のお話。
襲撃おしまい、お疲れ様っていう書いてある。襲撃駅おしまいって書いてある。で、現実社会へっていう方向に向かうの。この物語はフィクションです。制作著作は褒め殺しプロジェクト。終わりました。1,2,3,4,4人で作ってんのかこれ。あとはまあね、素材系統はいろんなところから無料のやつをもらってきてるという感じですけど、終わった4人で作ってんだ。シナリオを書く人が1人で、スクリプトが1人で、あとまあっていう感じか。終わりました。結構おもろかったです。でも一本道なんだなこれな。何かが増えてはいないから、別に追加要素みたいのはないのかな。これおもろかったな。これその見せ方とか曲とかもいいけど、普通に話も面白かったですね。あの特になんつうのかな、そんなにね、そのわーって進んでいくようなあれじゃなかったけど、淡々とこのいいテンポで行ってる感じが非常に、初めから別につまんなくなかったですね自分は。うん、でもその2人目に入って、吉村の読んでる時にはいはいはいっていう感じが、うん、コラージュかで、ジータ113番、ミキとユウコの仲がこじれるところまでやろうぜと。こじれてねえしね。ここでユウコにもっていうことね、7月28日に起こるわけですか。あ、7月でいいんだっけで、114番さん、なんか最後は急いでまとめた感があるけど面白かったねと、うん、だってもう何でもトントン拍子ですからね。おもろかったっす。はい、いい感じで終われた。よし、時間的に良かった2時間半、昨日何時間やったんだっけな、3時間半ぐらいやったんだっけな。だから6時間ぐらいでできたのかな。で、これ確か2時間で終わるって書いてあったから、だいたいやっぱり読んでやっていくと3倍かかるっていう法則はやっぱりこれにも、うん、このスピードで読んでってもやっぱり3倍ぐらいかかってますね。約3倍、やっぱり6時間ぐらいかかって読んでますね。大体ですけど。もっと早いですけど、5時間半ぐらいかもしれないけど。大体3倍ですね、やっぱりね。で、115番、これでも聞いて元気になってくだしやーって書いてあるんですけど、俺、なんか元気じゃないなんて言った俺。これでも聞いてって、俺なんか言ったっけ。で、116番、時間的に10分ぐらい雑談の時間もあるしなと。1時までってことで、117番、ここでゲストと。俺今スカイプ入ってないんだよね。これでも聞いてて、ピアノでエヴァって書いてあるんですよ。ピアノでエヴァっていうところに聞きましたよ。自分はね、また今日はあれなんですよね。またうん。あっちの、あ、ちょっと待ってよ。
ちょっと待って待って待って。昨日と同じエンディングテーマ、エンディングテーマっていうかエンディングで流したやつ、終わり流したやつを流して去ろうかなと思ったんだけど、失敗した、間違えた。じゃあいいや、こっち普通にアップしとこう。ゲストって書いてあるけど別にゲスト呼べないよ。ええ。うん。だってゲスト呼べるあれじゃないもん、 LINE とかのあれで。その別にやってないから。そう、仮に呼んだ場合とんでもないことになるけどね。ニコニコは重いのがクソって書いてあるけど、重い？ニコニコ軽いぜ。ずいぶんなんか改善したみたいで、ものすごい今軽いよ。俺光だからかな。光でスペックもなんかあれなのかな、知らないけど。俺別になって重いなんてこと最近のは全然思わないよ。だって二十何分のやつもパパパってもう10秒ぐらいで読み込んじゃうよ。だって確か、まあ、軽いからなんだろうけど、その低画質とかのやつだからだろうけど、自分は未だにあのボブの絵画教室好きで見てるんですけど、ボブの絵画教室ね、非常にコメントと見ると面白いんでね、ボブのあの絵のあれもすげーっつって見ちゃうんですけど、そのコメントと合わせて見るとめちゃくちゃ好きで、ボブの絵画教室のやつは見てるんですけど、あれなんて、だって一つ、まあ、3分割してるのもあるけど、一つ、まあ25分ちょっとありますけど、それなんて、1分もいらないですよ。数十秒じゃないですか。で、読めますから、重くないけどな。うん、全然重くないっすよ。俺自分が思うのはね、弾幕とか来た時はあれなのかもしれないけど、それはなんとかパソコンのスペックでなんとか粘ってんのかな、特にそのなんだやべえっていうぐらいあれではなくて、そうだ、そういえばね、ゲストっていうので思い出したけど、スカイプ登録をしてさ、その後何もさ、そのなんつーの入ってるとこを見たことがない人が数人いるんですけど、で気づいたら話しかけるというかさ、チャットとか来たりとかさ、俺もその忘れちゃったりしてるからさ、あれなんだけどその登録した人は登録しただけで終わり、まあそれもまああれなんでしょうけど、まあ別にいいんですけど、なんか一回もねチャットもせずにいいのそれでもって、まあいいんですけどね、というのは思いましたね。何人いたっけな、なんか2人か3人ぐらい登録したはいいけど、別になんもチャットも何にもしてない、本当に何登録しただけっていう人はそう いるから、その人とかは結局、もうそこで満足なんですかね、ちょっと分かりませんけどね、まあそれならそれで別にいいんですけどね、まあ登録してくれたのはありがたいけど、それだけでいいのっていうのはちょっと思ったりした。はい、で基本的にそうだな、もうコラージュ読んじゃったからな、またネタないんだよね、ネタなくなっちゃったな、また何か面白そうなの見つけたらやってみるかな。それかそのエンパイアをできるような形に頑張るかね、そうですね、最近なんか企画みたいなのやってたり、企画っていうかそのコラボったりしてるんですかね、あんまり全部自分知らないんですけどね、特にないのかな、っていうか夏休みだからこそタイミングは合いやすいと思うからやればいいのになと思うけどね、やってなかったら。どうなんだろう、わからん
じゃあいいや、俺はやめますわ、ここで。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。結構これは面白かった。で、119番、メモリ容量の関係で起動できない人もいるんだよ、漏れのことだがと。はぁ、そうなのか。メモリ容量の関係で起動できない、どれぐらい、そう、どんだけメモリ、そんなに。こっちのサブ PC の方が 1.5GB なんですけど、うちはね、で、120番さんはニコニコ実況しようよと。ニコニコ実況って何ですかね。ニコニコ実況って何するんだろう、どういうことをすればニコニコ実況になるの。俺がコメントを読んでくるの、もうスピードで弾幕とか来るのに。で、121番、最近はあくび嬢が就職したふりをしてんの。就職したふりをしてって書いてあるけど、就職したんじゃねえの、ねえ、どっかに。知らねえけど、別に。何も聞いてないから、就職したとは聞いた。就職したとは聞いたぞ。ねえ。でも、どこに就職したとか全然知らないけど、でも就職したふりではないと思うんだけど、ふりなのかな、なかなか出てきてくれませんと。就職したってね、こんな風にやってる野郎がいるんだからね、別にできないことはねえと思うんですけどね。で、122番、まとめじゃないお買い出すれ読みなんてどう、31日にまたやるみたいだよと。え、何、31日に何をやる。ちょっと今開いてみました。で、お気に入り登録にしておきましょう。100話目終了までこのスレでの雑談はご遠慮願います。語り部の受付雑談は後日の専用スレをご利用ください。100物語が円滑に進むよう皆様のご協力をお願いしますと。100物語、お経リンク集があるんですけど、不動明王真言フラッシュ、般若心経音声フラッシュ、般若心経で、ちょっとしたお守り作成法、岡田住人が過去スレから抜粋編集してくれました。カッターでもペーパーナイフでも何でもいいから剣の形のものを用意。カッターってなんだよ。で、日本酒かけて流水で よく洗って水分飛ぶまで、拭うと。この時自分の名前、この時、そこにそのなんだ、まあ、書くんですけど、その書く文章がまず自分の名前を書いての何を置いて、何々と名付けるといった感じでつけること。なんだそれ、自分の名前の何を置いて何々と名付けるといった感じですけど、名前は太郎でも何でも、つまり例えばですけど、自分の名前じゃないけど、イサムの何を置いて太郎と名付けるでいいの。意味が分かんないよそれ、どういう意味これ。名前は太郎でも何でもって書いてある。どういうことこれ、ちょっと分かんない作り方が。なるべく古くてかつ自分が信用できる、過去安心できる刃物に名前付けた方が効き目あり。守り刀は鉄鋼関連がいいらしく、亜鉛合金や真鍮など非金属は良くないようですと。何かあるの、自制があるかどうかとかもあるのかな。守り刀っていうの、剣の形したものを用意。でさ、ちょっと待って、これさ、一番初めにさ、スレでの雑談はご遠慮願いますって書いてあるじゃんよ。3番さんがさ、逃げっとって書いてるんですけど、もういいんですかそれ。ぶち壊しじゃないですか、いきなり。いきなり逃げっとって書いてる。ぶち壊しじゃねえ。雑談じゃねえけどさ。で、6番。4番がこっちが正しい方だよな。で、5番が上が終わったらここを使おう。6番がここは実例で行くべきだと思う。7番、じゃあ適度に補修るか、雑談ですけど。スタートもうバッチリ雑談なんですけど。で、8番が OK とか書いてありますけど。で、9番がやっと始まったのかな。まとめサイトを考案しております。心霊作家って書いてある。これを俺読んでくの、これ。てかさ、先にこっちの方からって書いてある。方から使うのか。ちょっと今そっち、あーダメだダメだ、過去ログ倉庫に格納されています。だってダメだ、そっちは見れねえ。これを読んでくの。100分の1っていうか、1話目、1つ目は15番さんからですね。
まあ、読みませんけど。あまり怖くないかも等の前置きは必要ありません。遠慮せずに書き込みましょうと。差別的な内容を含むもの、読んだら呪われるもしくは死ぬ話っていうのは、前書きをする等の配慮をお願いしますと。なんだよそれ、もしくは死ぬ話ってそれ とんでもないことになっちゃうよそれ。気分が悪くなって変なものが見えた際には、2番のお守りなどを利用してくださいと。怖くてトイレに行けなくなりますので事前に済ませておいてくださいって書いてありますよ。怖くてトイレに行けなくなりますので、どんだけだ、すげえな。このルールのとこに書いてある注意書きは。じゃあお守り作んなきゃダメじゃんそれ。お守りなんだっけ、適当に、古くてかつ自分が信用できる安心できる刃物なんてないですけどね、そんなのに名前つけた方が効き目あり。守り刀、じゃあ名前は何ですか、何がいいんですか名前は。あ、そうか、この時自分の名前、分かった、イサムの名において何々と名付けるの何々ってところはこの刀の名前をつける、刀っていうかこの守り、お守りの名前をつけるんだ。これ名前つけた方が効き目あり、守り刀は鉄鋼関連がいいということで、適当に、今、あ、でも今な、鉄とか安くなってきたのかな、ニッケルとか安くなってる、ニッケルとか銅は確か安くなってんだよな、すごい急激に。亜鉛合金や真鍮など非金属は良くないのか。じゃあ鉄ね、鉄で、てかステンレスでいいのかな、鉄鋼関連って言ったらステンレスでいいんだよな、あれな。ステンレスはね、だってニッケル、クロム、マンガンかなんかだよね、それ。あ、違うわ、クロムマンガンじゃねえか。あ、え、鉄にニッケルクロムか、ん、違うなんだ、18.8 ステンレスとかってクロムとニッケルが 18% 8% で入ってるからステンレスなんだっけそれね。普通スプーンとかフォークとかで 18.8 ステンレス、ステインスティールってあるけど、ステインレススティールね、ステインレスで錆びないって意味ですけど、あれ海水に弱いんですけどね、あれ。そうだ、あれはまあ鉄鋼関連、鉄鋼、まあね、ステンレスいいんだろうな。だから適当に、じゃあフォークに、じゃあフォークにフォークと名付けるとね、いう形でお守りとして持ってると。もうね、ピザがね、ピザ待ってるみたいな感じですよね。早くまだかなみたいなやつですよね。まあいいや、もうやめよう。寝た方がいいよ、俺。ジータ、31日またやるみたいだよっていうのは、31日にこの100物語のやつをやるってこと？これ100いったのこれ。やってそうだな、わかんないけど。3番、イサムさんがニコニコしている顔をウェブカメで配信と。モザイク入れないんだもんですよ、自分のね、どぎたね顔でニコニコしてたらですね、こいつやべえ、きめえってなりますよ絶対。でしかもなんでずっとニコニコしてなきゃいけないね。で124万、そこでお得意の高速レス読みですよと。ニコニコの弾幕が来たやつで読めねえよそんなね、ただ叫んでる人みたいになるよだって、で120てかね、ボブのやつはね、読んでても面白いかな。ボブのやつはね、リアル、なんつうのかな、流れていくやつを全部じゃなくてある程度拾ってって喋っていくのはね、結構面白いあれはと思う。っていうか俺がやるより他の人がやった方が面白い、もっとね、てかいろんな人でやった方が面白いのかな、いろんな人の合わせた方が面白いのかな、わかんないけど、どうなのかな、面白いのは俺だけかもしんないけどね、うるせーってなるかもしんないけど、自分はちょっと面白いかもしんないなとか思ったんですよね、で、125番、イサムさんがあくび嬢を永久就職にもらってあげれば毎日実況してくれるのにとね、永久就職って言うんだそれ。
ね、自宅警備員とかさ、よく考えるね、そういうの、あのなんか言葉。自宅警備員ってね、お前セコムしてますかっていうか、働けよって話ですけどね、セコムじゃなくてお前はっていう。ね、毎日実況してくれるんだ。それ暇だからってこと？ああ、なるほど。で、126番、おっちゃんの股間のイサムブレードって書いてあるんですけど、そんなこと言うんだ。新しいね、初めて聞いたですよ。いや、なんでもないって書いてあるんですけど。で、127番、それは呪われてるから外せなくなるぞと。意味がわかんねえ、それね。あの、ドラクエ特有のあの音が鳴っちゃうわけですか。呪われてるんだ。怖いね。嫌だね。ね、で、128番、元バイト先の肉屋に、肉切り包丁がたくさんあるから日本酒持って遊びに行こうと。怖いですよね。生ハゲですよね。ちょっとしたね。怖いごイネガですよね。それは、肉切り包丁がたくさんあるから日本酒持って遊びに行こうって、酒、左にね、日本酒一升瓶持って、で、右に肉切り包丁持ってるわけですよ。んで、ニコニコしながらね、鬼の面被ってくればいいじゃないですか、そうしたら。捕まりますから。でも、生ハゲですって言っときゃいいんですよ。なんとかなるかもしれない。ね。別に自分神奈川ですからね、多分無理かもしれないけど。で、129番、イサムさんのピザ声好きだわ、もっとやってと。意味わかんねえ、ピザ声する。そんな、もっとやってっつってね、そんな別にね、ないですよ別に。ピザ声好きだわってね。やべ、もっとやってってね、は、ね。そんなにないよ別に。そんな面白いってことかな、好きだわっていうのは。ほとんどの人が多分ね。で、130番さんが香川って書いてあるけど、香川じゃねえって、神奈川で、神奈川ね、何度も言ってますけどね、もうね。自分は神奈川出身で、別にもう出たことないですよ、ほとんどね、神奈川ね、神奈川ですよ。結構そのゲロージの実況者神奈川が多いんでね、そのうん、まあ神奈川東京が多くなるもん、まあ、人口密度のあれで言ったらまあね、まあ普通なのかなって思ったりするけど、なんとなくどうしてもまあ多くはなるよね、うん、そうそうそう、だから結構神奈川多いんでね、まあ、だからなんだって話ですけど、うん、いやいや、じゃあこういうことで終わりにします、はい、やめよもう、はい、一応今日の録音もアップして、コラージュこれで終了ということで、もう疲れましたね、一時なるし。で、131番、一番の人気はやっぱり群馬と。群馬一人だけなんだけどね、すごい大人気ですよ群馬ね。群馬が世界の中心だと思ってるみたいですが。で、132番、神奈川のどこかって特定されてるんじゃなかったけど。え？いや、そこまでは特定されてないですよ。神奈川のどこかまでは特定されてないですよ。なんつうの？こうちゃんとか、ワンちゃんとかは、ある程度特定されてるんでしょうけど、他の方は、県まで言っても、どこだって言ってる人は少ないっていうか、ほとんどいないはずですね。この辺が近いっていうのはあるかもしれないけどね。で、横浜近いんだよね、確か、こうちゃんとかワンちゃんって、確かね。自分も別に遠かないですけどね。緯度、経度、ウップなんつったらもうさ、ピンポイントじゃねえかっていうね、すんげえ。もうね、そこに、そりゃまずいね。とりあえず Google Earth でね、自分家見えたね、見えた見えた。神奈川は横浜とその他地域でできていますとね、よく言われます。はい、なんだとっていうのがあるけど、そうそうそう、横浜とあとわかんねえっていうね、そうだね、江ノ島行こうと思えばそんなに時間かかんねえかな。あ、かなりぶっちゃけましたね。ね。
でもぶっちゃけたところで別にほとんど特定されませんからね。あらゆる方向から別に行けますから。江の島、そうだね。だからちっちゃい頃も今もですけど、別に江の島で、まあ江の島汚ねんだよな。だからもう、あれですけど、江の島によく、その、海には行ってましたね。だからまあそっち方面だと思ってください。はい。っていう感じですね。横浜県だよねって書いてあるけど、横浜県じゃねえしね。で、136番さん、静止画見て気になったんだけど、コラージュ終わったのかと。コラージュ終わりましたよ。終わりですよ。コラージュはもう、終わりました、終わりました。コラージュ終了です。で、138番、群馬は Google Earth じゃ見えませんよと。だって桃源郷ですからと。出た、見えねえところ。他のほとんど見えるっていう、あの Google Earth で、群馬見つかんないも竜の巣の中にあるみたいな。ね、隠れちゃってるんですよ。見えない。で、140番、特定されても俺がイサムさんの家の前でニヤニヤするだけだから大丈夫。怖え。139番、俺は、あー、学校の近所だから簡単に特定されそうだぜ、と。あーって何？俺はあーって書いてあるんですけど、学校の近所だから簡単に特定。学校ね、学校はそうだね。てか別に、学校なんてそれね、それなりに近いところにありますけどね、そんな遠くないですよね。当たり前ですけどね、小学校とかはね。怖いね、140番さんがね、特定してね、俺ん家の前でね、ニヤニヤしててね、お前誰だと、俺が会社から帰ってきた時にね、なんか突っ立ってるぞと。で、笑ってるよ、怖えっていう、ね。で、141番、イサムちゃんの自宅が割れたところで、怖くて誰も突撃できないと。俺んちなんだと。ね。要塞か何か？うちね、うち、てかあんまこんな、あんま言わない方がいいや。やめよう。うち庭はあるよ。庭はある。うち横に投げんだ、横に投げ。縦がほとんどないんですけどね。縦がないんだけど、横があるんですよね、うちね。そうそうそう。で、結構庭で隠れんぼできるぐらい広い。小さい頃は、家で、幼稚園の頃とか小学校、低学年ぐらいの頃は、余裕で公園に行かずにうちで隠れんぼできるぐらいスペースはある。うん。で、142番、群馬に行って帰ってこれた人いないんだよね、確かと。確かと。いや、でもね、一人ね、なんとかその写真撮った人いたはずだよ、だって。ねえ、あのセピア色の写真のやつで。パズーの父ちゃんかな。で、143番。竜の巣の中、群馬移動してる説と。うん、だからどっかにあんだね。どっかにあるけどね、わかんないんだね、Google Earthじゃね。そうそうそうそう。で、144番。イサム、それでも群馬は動いていると。動いてるよ。で、群馬死なないよ、だって。群馬は死なねえ。で、145番、横に長い、特定できましたと。横に長いだけで特定できたらもう、びっくりだね。それはね、すごいね。てか、俺いつまで話してるのね。で、146番、縦1メーター、横1000メーターと。これはもうギネス級ってか縦1メートルはいいんじゃないの。横っていう言い方もよくわかんないけど、これは何ですか、縦横っていう言い方は。縦1メートルじゃ確かに高さがないってか、となんだろうな、ってか横1000メートルもよくわかんないですか。長さと高さと幅があるはずなんですけど、二次元ですね。縦と横しかないですからね、何ですかね、これは。建物じゃないですよね。で、147番、縦なくて横長い、ピザ住宅かと。ピザ住宅。縦ないっつっても、ほとんど2階、うちね、2階建てじゃないんだよね。ねえ、ぶっちゃけるとね、1階建てなんだけど、100坪以上あるんですよ。そう、そうそう、昔の家なんで、自分の1階移した時に分かりますでしょうけど、うちかなり、旅館っぽい、雰囲気があったでしょう。別に旅館じゃないんですけど。
そうそう、昔っぽい家だったと思うんですけど、自分のなんだ、顔出し配信とか昔した時あって、その時見てた方ならわかるかもしれないけど、ちょっと映ってた窓とか、畳とかね、その辺見えたかもしれないけど、そう、そんな感じなんですよね、うちね。あんまり言うとあれですけどね、まあバレないですけどね、この程度じゃね。そうそう、そんな感じなんですよね。はい、ピザ住宅ってなんだろうな、縦なくて横長いから、そう、横ばっかりね、どんだけだろうね。はい、普通に1位ついたのでやめます。はい、来てくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。一応ファイルバンクにアップして、コラージュ終了ということで、そうだな、うん、いや、これでやめよっと。じゃあ特定したイサムさんの家に旅館と間違えたふりして泊まりに行くわと、ここ泊まれますみたいので来て帰れですよね、もうね、もう帰れ、来んなっていうね。はい、旅館のふりしてって、旅館には見えないですからね、うち当然ね。あ、んじゃ、やめます。ずっとコラージュつけっぱなしだと、コラージュ切ると、終了。コラージュ面白かったで、VIP ライブはこれで当時あれしたから終了で、3時間結局やってんじゃん。2日連続で3時間オーバーしてる。やったよ。頑張った。はい。ということで、終わりにしまーす。曲は昨日と同じです。昨日と同じで、どこだっけな。ミンミの四季の歌で終わりたいと思います。んじゃあ、この辺でバイバイと。
と進むの黄金の花が運ぶの優しさにあなたに再び会いに春を告げ踊りでサンシャイン